本日はね、なんと777回目のね、放送ということでございまして、ね、こんなゾロ目がね、揃った、まあ、そんな回だったらね、何か特別なことをね、しないといけないなとね、私思ってるんですけども、まあ、いつもね、まあ、スペシャルウィークなんてことはね、よくありまして、ね、10回に1回は特別なことしましょうとか、ね、ありますし、あとは100回に1回とかね、まあ、超スペシャルウィークみたいなね。まあ、多少ね、やっぱり、100回単位っていうのはね、そりゃね、区切りもでかいですから。まあ、さらに特別なことしましょうなんて考えてますけども、これ777回はね、なかなかないんですよ。っていうのも、まあ、週に1回放送すると考えて、15年。ね。15年やってないと、777回っていうのはね、出てこないんですよ。だから、本当にね、大事にしたいっていうかね、そういう回だなと思っておりましてですね。で、もうこれね、一回来たらさ、もう次ないじゃない ?7 が揃う回なんてね。次だって7777回になっちゃうからさ、7並びなんてね。そしたらこれ、ね、やってきたの、プラス10年、ね、そう、10倍するって考えると、もうちょっとね、150年とかなっちゃうからさ、さすがに、で未来の医療が、まあ、発達してもね、私はちょっとね、そこまで生きてないんじゃないかなと思いますから。だからここでね、しっかりとね、なんかいろいろ頑張っていきたいなと思っているんですけども、でそこでね、やっぱりその、777、ね、そういう数字ですから、37ですよ。で何を連想しますかっていうと、やっぱりね、その、まあ、ギャンブルっていうかね、7が3つ並んで嬉しいみたいなものってもうギャンブルしかないじゃないというところなんで、今日はね、ギャンブルスペシャルとね、行きたいなと思っております。でもね、ギャンブルってさ、いろんなのあるじゃない。だからどのギャンブルしたらいいんだろうとか、まあ、いろいろ私考えました今週。むちゃくちゃ考えました。まあ、本当は今週だけじゃないです。結構考えてました。でもね、なんかいいのがないなと思って、ね、例えばさ、ね、家の近くに、ね、スロット屋さんがあるからっつって、パチスロ打ちに行くとか。そんなんダメじゃない?ね、それ777回でするんじゃないじゃない?ね、別に日常的に行きないよって話だし、じゃあなんか宝くじ買うとかね。言ってもさ、なんかその、感動と興奮とかもないじゃない?展開がないじゃない?なんか。紆余曲折みたいないじゃない?別にね、宝くじ売り場行ってさ、ね、スクラッチ、ね、なんか何枚くださいっつって、買ってきました。削ってます、みたいな。何にもなかったらもうさ、何にもなんないじゃない。ね、5時間削ってました。何も出ませんでした。終わりみたいになっちゃうから、やっぱ、777回ね、ふさわしいギャンブルとは何だと。ね、そういうところから考えていきたいなと思ってね、まあ、私、今回ね、企画をね、いろいろね、やろうと思ったんですけど。で、まずね、思ったのが、いくつかあるんですけど、まずですね、公営ギャンブル、っていうのがあります。競馬、競輪、競艇、オートレース、ね、ありますと。ね、バイクね。で、この4つのやつが公営ギャンブルって呼ばれるもので、まあ、国が認めているギャンブルですよね。普通に、その券を買って、ね、お金で、その投票して、で、その投票した券をね、ちゃんと換金できるっていう、まあ、しっかり国が決めてるね、まあ、ギャンブルありますよと。それ4つありますと。で、他にギャンブルは何があるかなって言ったら、やっぱりさっき言った、ね、パチンコ、パチスロがありますよと。これは別に公営ギャンブルじゃないですね。その、ね、出た、出玉、もしくはメダル、これを、なんかよくわかんないけど、景品っていうものに交換して、で、その景品を、まあ、近くにある、なんかちょうどね、いいタイミングで、その景品をお金に変えますよ、なんていう店がね、たまたまあるんだよね。その、パチスロパチンコ屋の近くには。で、そこに持っていくと買い取ってくれて、お金をね、換金してくれるっていうね。その3点なんとかみたいなね。そういう、まあ、仕組みがあるとかないとかね。私はよくわかりませんけども、まだ国が、認めているギャンブルってわけではないと。 ねえ、まあ、三点方式ねえ、って言うんですか、大丈夫ですかっていうね、ことでございますけども。で、まあまあ、反、ね、公営ギャンブルというところでございます。じゃあ他にギャンブルはっていうと、まあさっき言った宝くじだよね。まあ、あともうそろそろね、年末だからね、年末ジャンボ宝くじとかもありますし、ただ、ね、まあ、当選結果とかもさ、時間かかるじゃない。買ってからさ、ね、結構待って、で、当選とかなるから、仕込みが大変だなっていうのもあるし、あとなかなか当たらないってね、ありますからね。で、あとは、さっき言ったスクラッチ。ね、まあ、スクラッチなんで結構手軽なんじゃないかなと思うし、今だとね、あの、ワンピース、ね、あの、漫画アニメのワンピースのスクラッチくじとかもあったりするから、まあ、楽しめるよね、とは思うんだけど。ね、ちょっと前だね、結構ドラゴンボールのね、スクラッチがあったりとかしてね、まあ、その時もね、なんかやればよかったなーって思ったりはしてたんですけど、で、そんなんで、で、あとは、まあ、スポーツ系で言うと、トトとかね、ありますし、俺もなんか10年以上トト買ってたんだけど、毎週500円。なんか楽天でね、自動でなんか買えますよみたいなでね、なんかずっと買ったんだけど。まあ全然当たんないんだよね。10年とかよ、本当に。何だったんだろうなと思うよね。毎週500円。超もったいないよね。500円積み立ててたらね、なんかもっといいもん買えたよなと思うよね。とかね。他には、ナンバースとかあるよね。ナンバーズ4、ナンバーズ3か、3、4があって、で、あとロト、ミニロト、あとロト6とかね、あります。だから数字をね、決めて、で、なんか、それ当たったらね、いいですよ、みたいな、ね、あります。だからなんか、難しいんだよね。ナンバーズ3だと、その、当選金額が少なかったりとか、ロト6とかだと当選金額は高いんだけど、全く当たんないとかね、ありますから。で、昔俺ね、一回考えたの。ナンバーズ4で、一個理論があってね。3分の1、まあ、全外全通り買うのよ。その、何通りあるんだろうね。9999通り。プラス、なんか、何通りかあると思うんだけど、だから約1万通りぐらいだよね。ナンバーズ4の、まあ、全通り外。ってのをしたときに、結構いい当選結果の場合、ね、配当金が、まあ、結構いい、まあ、そこそこ平均よりちょっといいぐらいのとき、それでも全通り外だと、マイナスになっちゃうんだけど、俺が昔、いろいろと計算したときはね、それの3分の1外、ね、だから全体の、だから約3333通り。どの、ね、なんていうの、エリア、ね、どの区間が、だね、0000から3333までの間なのか、333334から、6666とかね、わかんない。そういうね、どこのエリアのところを買うと当たるかどうかわかんないけど、その3分の1を買って、それなりの配当がついた時に、プラスになりますっていうのがあったの、俺の中で。で、この理論、せっかくだからこのギャンブル企画の時に、思い切ってやってみようかななんて思ったわ、ね、したんですけど。ただですね、改めて俺ナンバーズ4の配当金とか見たんだけど、なんか低かったね。前作ったその理論が通じなくなってて、でも変わんないよね、昔からね、配当金なんてね。だから俺のその時の理論がなんかぬるかったのか勘違いしてたのかちょっとわかんないけど、で結局それもできずに。ね、昔なんか完璧な理論だなとか思ったんだけど。ね、その、3分の1を当てるっていうゲーム。だったんだけどね。それもちょっとうまくいかないな、なんて思って。で、他はなんかあるかなっていうと、あともうグレーなね、ところになっちゃうけど、まあ、オンラインカジノとかね。ありますし、でもそのぐらいまでがね、 そう、裏スロとかまで行っちゃうと、ね、さすがに、ね、ちょっと、グレーじゃなくて黒だからね。オンラインカジノはグレーっていうレベルかなと思うんで。まあ、できれば、うん、まあ、クリーンな方でね、今回のスペシャルはやりたいなと思っていたんですが、で、一個思ったのは、今言ったね、中で、公営ギャンブル。なんか公営ギャンブルで面白いことできないかなと思って、その、ね、今言ったの4つ、ね、ありますと。競馬、競輪、競艇、オートレース、ありますと。この4つの公営ギャンブルが、一つに集まってる街ってないのかなと思って。さあ、その街に行って、もう全部はしご。ね、公営ギャンブル1日ではしごしてギャンブルするみたいな。これできねえかなーとか思ったの。で、調べたんだけど、なんか、北九州の方にあるらしいんだけど。まあ、北九州行けないじゃん。ね、まあちょっと、まあ、北九州で出た時点でちゃんと調べてないんだけど、遠いから無理と思って。でもだからあるとしても北九州かなーっていうところと、ただ一個、その、町ってわけじゃなくて、県っていう風に考えると、埼玉なんだよね。埼玉はさ、戸田協定があるし、川口にオートレースあるし、大宮に競輪あるし、で、浦和に競馬があるんだよね。だから、揃ってんのよ。で、まあ、競馬はね、地方競馬ではあるけどもね。まあ、お馬さんってことは変わんないから。だからさ、意外と埼玉、巡ることで、1日で公営ギャンブルを4つやるっていうのはできるんだよね、と思って。しかもそんな遠くないのよ。そのなんか、最強戦ラインっていうのに全部あるから、その大宮から始まり。ねえ、で、川口あるでしょで、戸田でしょねえ、で、あとその間に浦和か。あるから、そこまでなんかそのルート的に、まあ、まっすぐに近い感じで、その、まあ、移動できるというか。ねえ、だからその、ねえ、秩父行ったりとか、ね、春日部行ったりとか、ね、そういうなんか、横に触れるようなことはなくてさ、縦に一本みたいな感じで行けるから、意外とありだなとは思ったんだけど、どうかなーなんて思って、で、まあ、考えていたわけですよ。埼玉行くかどうしようかなーなんて思ってた。で、そんな中で、もう一個、これ、おもろいかなーって思ったのが、正直、ただただ公営ギャンブル、やってもいいんだけどね、4つ。で、もうちょっと、考えたのは、そのギャンブルってさ、ただただね、ギャンブルするだけっていうよりは、ギャンブルした後に、酒飲みに行くとか、ね、ギャンブルした後にお姉ちゃんのお店に行くとか、そういうのは結構セットであったりするじゃない？で、昔はさ、その、よくね、飲む、打つ、買うみたいなさ、言葉があったように、ね、酒飲んで、ね、博打して、で、ね、お姉ちゃんのところ行くって。ね、飲む、打つ、買うなんて言葉がありましたから、これもいいんじゃないかなと思って。だから、飲む、打つ、買うができる、駅、街。そこで、ギャンブルして、その後、ギャンブルで買ったお金で酒飲んで、それで、そのままお姉ちゃんのいるお店に行くっていう。こっちの方がおもろいんじゃないかなと思ったわけ、俺は。で、いろいろ調べたんだけど。だ、西川口とかね、それなりに揃ってると。さっきも言ったように、まあ、川口にね、オートレースあるし、で、西川口つったら、まあ、今はね、どうかわかんないけど、まあ、そういうね、夜の街でもあるし。で、居酒屋だってね、いくらでもあるからさ。で、俺昔住んでたからね、ゆかりの地でもあるからね、西川口とかでもまあおもろいかなと思ったし、あと、川崎ね。川崎はやっぱすごいんでしょ？私は住んだことないからわかんないけども、川崎もね、競馬場があるのか。ね、川崎競馬がある。し、しかも、ナイターの競馬があるんだよね。川崎。あと、ナイターの競馬あるのはそう、多いか。大井競馬場とかも、ナイトレース、トゥインクルレースみたいなね、あったりするしさ。なんで、まあそういうのもあるしね。で、まあその飲む、打つ、買う。 ができる街。まあ他にもいくつかあるかなと思うんだけど、だからさ、その辺もありだなと思って。で、ただ俺思ったのよ。本当はこの線で行きたかったの。行きたかったって表現するってことは行かなかったんだけど、なぜかっていうと、ギャンブルはいいのよ。ね、ギャンブルはいろんなギャンブルができる。ね、多分ね、その街に行ったら。なんだけど、その後の二つなんだよね。まず、飲めない。今。ダイエット中なんだよね。で、ダイエット中で、ちょうど、その、毎回ね、何日目何日目って区切りでさ、で、まあ、計測をね、しっかりやんないといけないってタイミングがあるんだけど、ちょうどね、80日目、目前の時なんだよね。俺がこの自由に動ける日っていうね、そのギャンブルする日っていうのが。だからこの日はさすがに、あまり飲めないと。だから飲みに行っても本当に焼酎一杯とかね、日本酒一杯とかそんなになっちゃうから。それはもう意味わかんないじゃん。で、まあそれはじゃあ置いとこうよと。ね、じゃあせめて、その買うってところ。ね、お姉ちゃんのいるお店に行くっていう話なんだけど、今さ、俺、腰痛いのよね。ヘルニアで。だからさ、なんかそういうハッスルするようなこと。まあわかんない。ピンキリだからわかんないけど。でもただ俺普通にこうやって椅子に座ってるだけでももう痛いのよ。腰と足が。だから、なんか楽しめないじゃん。ねえ。隣にお姉ちゃんが立って座ってくれたとしてもね。で、そもそもね、お姉ちゃんと喋るのもね、緊張しちゃうタイプだしさ。だから、これきついなと思って。ね、超いい案かなと思ったの、俺は。飲む、打つ、買うを、一日でやるっていうね。結構おもろいなと思ってね。で、ギャンブルで勝ってさ。勝ったお金で全部やるっていう。考えたら。で、それによってできることが変わるじゃない。本当に、例えば、ね、10万勝ったとしたら、豪華に飲めるし、ね、いいお店行けるわけじゃん、女の子のね。なんだけど、じゃ、例えば、ね、5000円か勝ちましたと。したら2000円で飲んで、もうヴァンパイアしかいけないね。ヴァンパイアで立ち飲みで2000円使って、で、その後に3000円の手こきに行くっていうさ。そういう感じになっちゃうじゃん。だそういう勝ったお金でやるとかっても面白いかなと思ったんだけど、ちょっと今タイミングじゃねえなと思って。これはそのうちいつかやりたいなと思ってます。で、そんな中でさ、ね、どうしようかなーなんて思ったわけ。で、そんな時にさ、あれかな、その、YouTube ライブの方でね、リスナーの方からね、お話があったわけ。ね、パルさん、777回の企画どうするんですかと。ね、ギャンブル企画ですよねって言った中で、二つ、話が出て。そもそも、ギャンブルする、その、金額。ね、俺はね、正直この間、お財布を買ってしまいました。誕生日のね、自分の誕生日ということでね、お財布買って、それも、2万円ぐらいのお財布ですよ。それでも清水の舞台からっていう、そんぐらいの勢いで買ったわけ。しかも楽天ポイントは4000円ぐらい返ってくるから実質1万6000円ぐらいなんだけど。で、しかもね、その財布アウトレットだしね。で、そんなさ、2万円の財布買うのにさ、どうしようどうしようつってさ、20年以上ね、迷ってたような人間がさ、ね、その、ギャンブル企画のね、777回のね、特別な回だからつってもさ、そんなお金使えないじゃん、と思うわけ。だから、まあ、2、3万かな、なんて、ね。思ってはいたんですけど、まあ、リスナーの方から、777万使うんですかみたいな。いう話から始まり。あ、77万7千円でしたね、みたいな話から始まり。結果、やっぱり落ち着いたのは、やっぱり77万7千700円みたいな、となりまして。そのぐらいはでもなーと思ってね。全部なくなるわけじゃないじゃん。ね、ギャンブルで溶かすわけじゃないんだから、だからその元では7万7千700円で、始めて、で、これを増やすと。ね。減ったとしても全部消えるわけじゃないよね、みたいなね。ことで、まあ元でそういうぐらいっていう、まあお話があったっていうのと、あともう一個出たのが、公営ギャンブル。ね、さっき言ったね、4つの公営ギャンブルとかするんだったら、その全通り買い。 とかっていうのはどうみたいな話もあったわけ。言ったら、まあ、競馬だったらさ、18頭とかいるわけじゃん。1レースでね。18頭、まあね、予想して買うのもいいけど、まあ、当たんない時もあるわけじゃん。って考えたら、18頭を全部絡めたすべての通りの、まあ、馬券を買うと。いう風にすると、まあ、当てるわけで絶対、何かしら。で、その当たったのが、すごい穴馬がね、穴のところが来たら、めちゃめちゃ配当良くて、かけた金額よりも、返ってくると。いうのがあるわけですよ。ただ、18頭とかの場合、ね、まあ、どういう書き方かもあるけどね、例えば、馬連だったりとか、その、1着、2着が来たやつをね、選ぶとか、それとも、1着から3着の間、ね、来る馬を2頭選ぶとかね、それとも、ね、1着、2着、3着、ね、順番も全部含めて、ね、当てるとか、まあ、いろんなパターンあるんだけど、一応、今回俺、できたら、ね、結構、大きなお金をさ、獲得したいじゃん。せっかくの企画なんだから。だから、その三連単。三連単って一着が誰、二着が誰、三着が誰ってピンポイントでちゃんとね、選ぶパターンの買い方があるわけなんですけど。三連単で全通り買いしたいなと思ってるわけ。もしやるんだったらね、全通り買いを。そうすると、競馬は18頭いると、あの、めちゃんこう、その、パターンが多くて、その、一つに100円かけたとしても、何通りあるんだって話なわけよ。で、ちょっと、現実的じゃないと。じゃあ、他の、自転車、ね、だったりとか、まあ、競輪で、ね、競輪だったりとか、オートレース。この辺は、8人で走ったりとかするんだよね。だ、8人で全通りの3連単って考えると、これもね、結構ね、あのパターンが多いのよ。で、かつ、あの、俺のね、勝手な、あの、主観ではありますけど、まあなんか払い戻し金を見る限り、配当金見る限り、その3連単が当たっても、あんまつかないんだよね。つくときはもしかしたらつくんかもしんないけどね。あんまつかないって印象。その、今日、なんて、競輪とオートレースはね。で、残ったのが、まあ、競艇なんですけど。競艇は、あの、6人で走るんだよね。だから6人で走る3連単の全通りだから、あの、120通りで済むのよ。だから、一つのものに100円かければ、12000円で1レースね、全通り買えるわけ。で、配当も、まあ、見る限りですけども、あの、つくときはつく。あの、まあ、5万とか、10万とか、ね、出るときは出ます。だから、夢は、なくはないなと思って。100万とかないけどね、10万とかは全然あると。いうところよ。で、やっぱ、せっかくやるんだから、10万ぐらい勝ちたいじゃん。ねえ。そこは目標にしたいでしょ、やっぱりね。って思うし。で、俺今欲しいものあるの、実は。ね、この間ね、あの、お財布とか買っちゃったけど、他にもあるの。で、10万円ぐらいで。っていうのが、あの、カメラなんだけど、DJI ってところが出した、オズモポケット、3っていうやつかなっていうのが出てさ、これめちゃめちゃ欲しいのよ。前出た時もオズモポケットの1も2も欲しかったんだけど、結局買わないでね、ここまで来たんだけど、さすがにこの3は完成度がめちゃめちゃ高くて欲しいのよ。まあスマホでもいいんだけどね、撮影とかは。ただやっぱりね、これから100日後に腹筋が割れるおじさんの今企画とかで動画撮ってるけど、じゃあこれ終わった後どうすんのって考えたときに、やっぱなんか外でね、なんか撮ったりとかもあると思うね、今後。で、あとラーメンとか食うのもね、復活すると思うし、そしたらラーメン食うときに動画も回したいじゃん、できたら。で、携帯とかだとね、あんま画角がね、その、幅が うん、狭いのよ。だから画角が狭いから、ちょっとね、その、ラーメンを映すか、俺を映すか、どっちかになっちゃうみたいな感じになるのね。で、これ多分、オズモポケットの3だと、ちょうどいい価格になるんじゃないかなとか思ったりとかね。してさ、欲しいなと思うんだけど、一番いい、そのセットで買うと、10万円ぐらいするわけ。だから、ギャンブルでね、10万買って、で、このカメラを買うっていうね、ところに行きつけたらいいなと思ってるわけよ。でもね、なんか、俺行ける気がちょっとしてて。っていうのも、まあもちろん777回ってのもあるんだけど、そのギャンブルをね、しようって思ってる日。これが、まあ、先週のね、まあ、水曜日か土曜日かっていうね、話なんだけど、休みの日にね、しようと思ってるから。から水曜日はさ、俺は整形外科行ったりとかね、まあ、なんか、バタバタしてるから。だから土曜日にしようと。で、土曜日がですね、11月11日なんだよね。1111なのよ。またゾロ目なのよ。ね、777回で、で、1111のゾロ目なわけ。もうゾロ目しかないわけよ、今。これは来てるなと思って。なんかね、そういうタイミングってなかなかないじゃん。だからさ、いや、この日ギャンブルやったら勝てるだろうと思って。で、私ちょっと一個、協定ね、じゃ、協定行くっていう風に考えた時ですよ。候補は二つありました。ね、一つは、戸田協定。まあ、埼玉のね、戸田協定ってあるんだけど。まあ、昔ね、俺も何度か行ったことあるんだけど。まあ、そういうのもあって。ね、戸田協定かなーんて思ったんだけど、でももう一個ね、あって。平和島協定ってあるわけよ。で、俺この平和島の協定って、前に一回行こうと思ったことがあって、行けなかったんだ、結局。っていうのが、ちょっとコロナのタイミングで、やってなくてね。その入場ができないっていう風になってて、まあ、やれなかったね。で、俺なんで俺平和島の協定行ったことね、行こうとしてたかっていうと、その昔、何年前 ?3 年ぐらい前俺倉庫でね、倉庫でちょっと働いてた時あったんだよ。どんだけ働いたんだろう ?1 ヶ月ぐらい?わかんないけどね、ちょっと働いてた時あったんだけど、そん時、ね、もっと働いたんだよ。ちょっとね、もう覚えてないけどさ。で、その時が、平和島とか、あの辺だったのよ。で、その倉庫に行くまでの道に、ちょうどその平和島の協定があったわけ。で、ね、いつか、ね、協定ここ、ね、なんか、行けたらなぁなんて、思ってはいたんだけど、まあ、その、ね、倉庫で働くのもね、すぐ辞めてしまったんでね、もう行くことはなかったんですけど、で、今ね、一応コロナも落ち着いてきて。で、もう普通にね、その会場の方もね、ちゃんとやってますからというところでね、じゃ前々から行きたかった平和島協定かなーなんて思って。で、これ平和島協定、もう一個魅力があるのよ。で、何かっていうと、その平和島協定の、その、目の前に、一個建物があるんだけど、これが、ビッグファン、平和島っていう、まあ、ビルというか、あって、これがね、結構男の夢が詰まった、テーマパークみたいなビルなのね。何かっていうと、まあ、男っていうかもうダメ人間というかね、わかりませんけど、まず、1階に、ドンキホーテがあります。で、あと、業務スーパーが入ってます。とか、ね、あと宝くじ売り場がありますとかね。で、2階に行くと、パチンコスロットがありますと。あと、カラオケがありますと。あとはね、天然温泉。ね、いわゆるその、何、スーパー銭湯的なものね、がありますと。で、さらに3階行くとゲームセンターがありますと。で、4階に行くと、映画館がありますと。あとはね、ボーリング場がありますみたいなね。まあ、いろんなのが詰まってるっていう、もうなんか、で、しかもその目の前にはね、協定があるわけですよ、ね。ボートレース、平和島っていうね、正式名称ですか。 があるっていうね、ところで。いや、これはね、もうフルセットで遊べば、なんかいいんじゃないかなと思って。だから今回、777回の、ギャンブルスペシャルはですね、平和島協定に行って、で、そこで、もうがっつり勝って、で、勝ったお金で、その隣にあるね、目の前にある、この、ビッグファン平和島でね、本当にさらに遊ぶと。いうようなこともできるんじゃないかなと思って。まあ、なんか、ふわっとしたところではございますけども、そんな感じでやってみようかなと思ってね。うん、ちょっと私、ね、今回、まず動いてみようかなっていうね。ところが、ね、今回の始まりなんですけどもね。まあ、ちょっと、前せ、なんていうの。タイトルコール行く前にね、もうずっとなんかその、前置きばっかり喋ってるんでね。まあ、一回ちょっとタイトルコールしてね、この後。じゃあ、平和島にね、向かった後の話ね、していきたいと思いますんで。ね、よかったらね、今日も最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日も、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネット、アットネットらしいパーソナリティのパル大東です。こんばんは、というわけでね、まあ、一応今日ギャンブル会ということでございますんでね、まあ、だから、いろいろ考えましたけど、結局、まあ、勝てるもの、10万円ぐらい勝てそうなものって考えたときに、まあ、もう協定ぐらいしかなかった。正直ね、うん、他の公営ギャンブルはもうしっかり予想とかしてね、で、しっかりやれば、まあ、10万買ったりとかもあるんだろうけどね。もちろんね、その万馬券とかもあるわけだから。で、万馬券って100円でね、1万円になるってのは万馬券だから。まあ、そこにね、1000円かけてればね、10万円になりますから。まあ、そういうのも全然あるんだろうけど、もうちょっとね、予想だとね、ずっと外すって可能性もあるから。だったらなんか全通り買いみたいなね、ことができた方が、ね、もちろん、運っていうところになりますけどね。いいのかなーなんてね、思ったりはしましたけどもね。で、そんなんでさ、だからね。まあ、久しぶりのほんと平和島だなと思って。でも一回ほんと行きたかったん、ずっと。だから平和島で、ね、まあ、朝から、ね、協定やって。でもそっからスロット行ってみたいなね。で、天然温泉入ってみたいなね。帰り業務スーパーとドンキホーテ行ってみたいな。で、あとカラオケ行っちゃって映画見ちゃってですね。で、ボーリングして帰ろうみたいな、ね。そんなことができたらね、いいななんて思ってね、平和島向かいまして、当日。なんですけど、ほら、朝、7時半に目覚まし、ね、つけてたの。で、朝一番の、最初のレースからやろうと思ってさ、で、平和島行ってやろうかなと思って。もう、それこそ、朝、その、天然温泉入ってから、ね、もう早めに行って天然温泉入って、で、そっから上がって、で、そこから、ね、協定やるみたいな。そんなんでもいいなと。ね、挟んじゃう。ね、その、朝天然温泉。で、全部レースとか終わって、で、いや、今日も一日お疲れ。じゃあ帰り、もう一回天然温泉入って帰ろうかぐらいの、こともできるななんて思って。まあ、夢は広がってたわけです、私もね。で、そんなんでさ、朝7時半に目覚ましかけて、で、起きたんですけど、起きたら10時40分。やっぱね、うん、疲れてる日々ね。で、そんなんでさ、あ、やばいと、スタートダッシュがまず出遅れたと、思いまして。で、じゃすぐね、着替えて、ね、風呂入って。で、出りゃいいんですけど、動画の編集がちょっと残ってて、やっぱりその、できる限りね、一日一本、その、腹筋の動画をね、出したいなと思ってて、で、溜まってんですよ、今。ね、編集しなくちゃいけない動画っていうのが今5本溜まってるんですね。だから、これさすがに今日も編集しないで、 出かけちゃうと6本溜まっちゃうから、これまずいなと思って、で動画編集してから行こうと思って、で終わったのが、14時ぐらいかなに、編集終わって、じゃあシャワー浴びてね行こうっつって、で家出たのが結局14時30分というね、もう夕方じゃねえかってねところでさ、で競艇なんだけど、あのレースがですね、そんなにそのなんていうの、遅い時間までやってなくて、ナイトレースとかってやってる日もあるんだけど、あの俺が行こうとしてた11日っていうのはナイトレースやってなくて、一番最終のレースが16時7分でに出走するものだったから、でうちから平和島までやっぱり1時間ちょっとかかるんだよね。だからね、これ11レース間に合うか間に合わないかぐらい。だから最後の2レースがいけるかいけないかって感じだったの。で、でもまあ2レースあればいいなと思って。っていうのも、正直その朝1番で行って全レース全通り買うっていうのも考えてたんだけど、やっぱね、配当の金額が12000円買うのに対してね、全通り配当がやっぱね平均で5000円前後、もうちょっと少ないかもしれない、当たった時だから、それを12レースやるっていうのはもうただ自殺行為なのよ。もう分かりきってるマイナスなわけ。もしかしたら1回ぐらいね10万とか出れば別だけど、まあそうそう出ないというのもありまして、どうしよっかなーって思った時に、まあ、逆に良かったと。最終のね、2レースぐらいで、全通りを2回とかやればね、どっちかがちょっと跳ねてくれればさ、プラスになるじゃんと思って。全通りはさすがにちょっと無理。全レース全通りは難しいなと思って。っていうのも、例えばなんだけど、今回平和島行くわけなんだけど、第8レースとか、3連単、ね。だ全通りは12000円ですよ。で、当たる配当が、880円とか。一番人気とかが来ちゃうとそんなもんなのよ、配当って。3連単でもね。880円よ。12000円かけて880円よ。これはちょっときついじゃんって。ね、そんなの連続で来ちゃったらさ、もうたまったもんじゃないから。これはやばいななんて思ってさ。でもその日、第7レースで、45,790円で出てるのよ。だからこういうのを引ければさ、ね、一撃でね、プラス3万とかね、出るわけだからね。まあ、夢はまだあるなと思って。だからそんなんでさ、平和島にね、まあ、向かうわけなんだけど。で、向かってる最中にさ、いろいろ考えてるわけよ。なんか、他にね、他にいいなんかギャンブルの仕方というかさ、ないかなと思って。ね、他のその公営ギャンブルはしごするとか、その飲む打つ買うみたいなね、また別のパターンとかないかななんてちょっと試行錯誤しながらね、一応平和島には向かおうと思って、協定はしようと思って行ってたんだけど、そしたらさ、意外とその競馬場とかも近いのよ、平和島って。大井競馬場とかかなり近くて、で大井競馬場とかナイトレースとかやってんだよ、たまにね。だからさ、あ、これいけんじゃないかなと思って調べたら、あのその日だけやってない、うん、翌日はやってたかな、ナイトレース。だからそれがね、もしねハマればね、その16時ぐらいのね、その最終のレース競艇やって、でその足でね、この競馬場行ってできたんだけど、これもできんなと思って。であとその川崎の方、川崎も近いのよね、平和島からね。だから川崎の方行くと競輪とかもあんのよ。なんだけど、競輪あったかな、なんか競輪は競輪場じゃないのか、あれは。ただ競輪の券が買えるだけなのかな、とかもあったけど、結局競輪自体もなんかその日夜やってなくて、結局ダメだなと。で川崎の競馬場ももちろんね夜やってなくて、その日はもうこれダメだなと思って。 ね、平和島で協定やって今日終わりかと思ってさ。で、行ったわけ。で、まあ、懐かしの平和島ですよ、ほんとね。3年ぶりぐらいの平和島でさ、ね、とぼとぼ歩いて。ね、昔よくここ歩いてね、倉庫行ったななんて思いながら。で、着きましたと。で、着いて、もう時間がですね、15時37分について。だから、11レース目はちょうど始まったタイミングで着いたわけ。だからもう残り12レースしか買えないっていう状況です。俺全力でね、じゃあ行くしかねえななんて思ったんだけど。ね、本来競艇場って、入場料100円かかるんだけど、なんかもうこのぐらいの時間になってくると、入場料取らないみたいね。おそらく。こっから入っていいですよとか言われて。特にもう出口から入るってね、そんなパターンあるんだと思ってね。で、そんなんでね、入ってさ。ね、久しぶりのね、競艇場だなと思って。で、競艇場とかそういうね、レースの会場行くとさ、オッズ表みたいな、その、レースの出走表とかがね、まあ置いてあったりするわけ、無料で。で、さらに詳しいのは知りたかったらスポーツ紙をね、まあ売ってるのを買ったりとかあるんだけど。でもさ、俺今回さ、予想しないじゃん。だ誰が走るかどうかも、もう分かんなくてもいいのよ。全通り買うってだけだから。だから、俺今回俺初めてだよ、そのギャンブル場に行って、出走表をね、手に取らないっていうね。もうそんな風なね、ギャンブルの仕方あるんだなんて思いながらね、中入ってって。で、まあ、購入、ね、まあ、するんですけど、まあ、久しぶりにね、そのなんかマークシートに書いてね、みたいな感じでさ、で、全通りみたいな書いて、ね、平和島、ね、どうなるんだろうとか思いながらさ、で、一応、120通り、ね、全通り、全通り、全通りみたいなね、で、3連単つってね、やって、で、券売機ってさ、で、お金入れて、で、そのマークシート入れて、で、買うわけ。12,000円。でもさすがに、これをね、その77,700円分に近く、その、買えよって、あるかもしんないけど、いや、ちょっとね、怖いなと思って。っていうのも、その平和島、ね、その日の、例えばじゃあ10レース。10レースの配当が、3連単、810円なのよ。もうさ、それをさ、77,700円ぐらいのね、金額をかけても、もう本当にスズメの涙にしかならないわけ、本当に。本当10分の1どころじゃないからね、100分の1とかなっちゃうよって話だからさ。これは結構きついなと思って。で、この10レースの後、ね、11レース。この配当も、これ一番低いんじゃない？ 590 円だよ。これ3連単だよ。1着、2着、3着を、ね、順不動じゃないよ。順番通り当てるっていう、一番難しい当て方だよ。590円。やばいよ。12000円が590円になっちゃったからね。これ無理だよって、いうところだったんで、さすがに12000円が限界だなと。ね、それで、跳ねてくれることを願うしかないなと思ってね。まあ、リスクヘッジですよ、それはね。で、そんなんでさ、一応まあ、ね、船券は買って。で、レース始まるまでね、まあ、待つわけなんだけど、俺ね、やっぱこういう、なんて、レース場行った時にね、やっぱご飯が結構楽しみなのよ。競馬場とかもそうだけど、そのギャンブル飯っていうのあるんだよね。そのレース場によって、なんか名物のね、ご飯があったりとかして。で、この平和島はですね、牛もつ煮込みが多分名物なんじゃないかなと思うんだけど、牛もつ煮込み屋さんがあるのよ。で、食べたいなと思って。で、買ってさ、牛もつ煮込み650円。結構ちっちゃかったね。もうほんと手のひらサイズぐらいの、ね、お皿だったんだけど、まあいいかなと思って。で、食べてさ。で、美味しいんだよ、すごくね。これが名物か、なんて思いながら。だからちょっとね、油が、多かったね。油がえぐかった。 まあ、最近私ダイエットしてますからね、特に油にね敏感なのかもしれませんけど、でも逆にね、あの少量ですごい満足するぐらいのね、ボリューム感っていうかね、重さがあって良かったなと思って、なんか改めて見たらメニュー、あの豚汁とかも売ってんだけど、豚汁250円なんでね、なんかそれでも良かったかなってちょっと思ったりはしましたけどもね。まあ一応でも名物のね、牛もつ煮込み屋さんの牛もつ煮込みを食べたというところでございまして、んでね、もう万全ですよ。お腹も満たされたね。で船券も買った。でこれでさやるわけですよね。で一応その後ね、平和島が最終レース、16時7分があって、でその後も他のね、ところでやっているレース、例えば玉川とかね、玉川協定とかでやってるレースとかもその場で買えるんだけど、それが16時18分とかだから、平和島の最終レース見た後でまあ、判断して買うってこともできるんだけど、まあ、どうしよっかなみたいなところでね、じゃあマークシートだけ書いてね、マークシートだけ玉川で全12レースね、全通りっていうマークシート書いて、一応買える準備だけはしてね、あのスタンバってはいたんですけど、でそんなんでさ、時間が来まして、平和島12レースね、3連単全通り買いね、1点100円でね、1万2000円というところでね、レース始まりました。そのさ、推しがいないわけよ。何番頑張れとかないわけ。全通り買ってるから。まあもちろんね、配当が低い人頑張れってのあるんだろうけど、でもその、オッズ表とかも何も見てないわけよ。ね、出走表も見てなければ、オッズも見てないから、誰が人気で、誰が人気なくて、誰が来たらオッズが高くてとかわかんないわけ。よくねえなと思って、ちょっとね、全通りがいって。だから、始まるじゃん。ね、迫力すごいよ。ね、協定。俺、協定結構好きなのよ。面白いから。っていうのは、その、レースのね、その、乗る人。レーサーの運転技術っていうのが一つあります。で、さらに、モーターっていうのがあるんだよね。モーターの良し悪しってのあって、モーターの出力がいいとか悪いとかあるわけよ。これ抽選でね、決めたりするんだけど。いわゆるその懲罰モーターみたいにすごいいいモーターとかあったりとかして。とか、あとは、ペラっていうね、プロペラ。とかっていうのがあって、このプロペラをそのレーサーの人が自分で作るんだよね。だベースがあって自分叩いてね、作ったりとかしてっていう。そういう三つ、結構絡んできてて。で、しかもモーターを整備するとかっていう技術とか、だからそういうメカニックな部分と運転技術っていうのが両方合わさってて、でそれ両方ともデータとして出てるわけよ、協定って。このモーターは勝率どんぐらいですよとか、でこのレーサーは運転技術はこうですよとかもあるけど、この人ペラね、プロペラ作りが得意ですよとかね、整備の力が強いですよとかね、いろんなそういうなんかまた競馬とかとはまた違うね、面白みがそういうのあってさ。だからさ、俺結構協定好きなのよ。モンキーターンとかもね、読んでたし。なんだけど今回はね、そんで目の前でね走ってるのに迫力すごいなーなんて思うんだけど、やっぱ何も入れ込めないよね。何番勝ってとかもないね。何番が一着、何番が先頭走ってて2番手にこの人が走ってるけど、これは一体、どうなんだろうってね。ところで、ただただ走ってるのを見てるだけっていう人になっちゃってて、まあそんなんなんだけどね。で結局、まあレース見てて、でレース終わって、もう誰が何着だかもうわかんないよもうね。で結局わかんないよ本当に、その穴が来たのかね、何なのかもわかんない。これが満周券になってるのか。それとも500円ぐらいになってるのかもわかんない。で、じゃあもうせっかくだからと。こんなことは多分ね、もう金輪じゃないから、そんな買い方すること。だから、その、レースがね、決着するとさ、その後にさ、配当金みたいなさ、なんか表示されたりするわけよ、電光掲示板に。それすら見ないでいこうと思って。 そんでそれ見ないで、もうその払い戻しのね、機械のところ行って、で、マークシート。マークシートじゃない、その買った、船券か。船券を入れて換金するんだけど、そこで、初めてね、金額分かりました。金額が、4440円でございました。減っちゃった。ね。3分の1に減っちゃったんですよ、12000円がね。なんだけど、いや、よく考えて。4440円なのよ。またゾロ目なのよ。444なわけ。こんなことあるって、また思うわけよ。777回の放送で、ギャンブルしに行ったのは、11月の11日で、で払い戻し金は4440円なのよ。並ぶなぁ、今日は、と思って。これはさぁ、あるよ。これは何かあるよって、私は思うわけですよ。で、私、まあ、これでね、もう、ちょっと難しいかなと思って、協定は。玉川のやつも、まあ、結局買っても、プラスにならんだろうなと思って。まあ、協定じゃもう1レースやったからいいやと思って。で、協定上出て。で、目の前に、ね、あるその、ビッグファン平和島。ね。ここに何がありますかと。ね。それはもちろんね、その天然温泉もありますし、ボーリングもあるし、カラオケもあるよと。なんだけど、今日ギャンブルでしょ。ね、パチンコスロットがあるじゃないですかと。ね。ギャンブル場の前にギャンブル場があるじゃないですかと。いや、行くしかねえなと思って。ね、だってまだ、77,700円持ってる中で、12,000円しか使ってないんだからまだ。言っても。しかも4,000円返ってきてるわけだからね。もう痛手なんてないですからね。だから、これで、スロットでね、勝つと。もうこれで完璧だなと思って。で、10万勝って。ね、万枚出してね。で、もうその DJI ね、オズモポケット3、買うと。完璧な流れだなと思って。で、スロット行ってさ。で、これはね、ちょっとね、俺もね、流れあるなって思ったのはもう一個あって。ちょうどね、先週かな、友人からね、LINE が来て。めっちゃスロット当たってるんだけどっていうね、LINE が来て。で、結果、万枚突破したんだよね。なんかゴブリンスレイヤーってたかな？ゴブリンスレイヤーのスマスロ打ってて、で、万枚。で、その友人も初めて万枚出たっつって。あるんだなと思って。スマスロは。そのスマスロって昔はさ、昔はってか、結構この前まで、2400枚規制みたいなのあったんだよね。スロットって。いくらなんかボーナスが続いたりとかしても、ね、AT とかが続いたとしても、2400枚出ちゃった瞬間に、なんか残りのね、ゲーム数がね、いっぱい溜まってても、もう、リセットされちゃうのよ。で、もう一回一からやりましょうね、みたいな、あったんだけど、これがスマスロになってから、まあ、いわゆる、通称、貫きっていう表現をよく見るんだけど、貫くのよ。2400枚で終わったと見せかけて、その後また続くのよ。ゲーム数とか持ち越したりとかして、メダル数ももちろん持ち越したりとかして、で、一撃で、今まで2400枚で終わっちゃったのに、今、一撃で1万枚超えるとかもあるのよ。だから、あるな、ね、ちょっと思って、ね。そこを目指していこうと思って。で、スロット屋さん入って、で、どれ打とうかなーとか思って。でもさ、なんか、何がいいかなと思って。本当はね、まあまあ、手堅く勝つんだったらね、その、もうジャグラーとかでもいいんですよ。ね。ジャグラーとかでもいいんだけど、勝っても2、3万でしょ。やっぱ夢やないよね、と。やっぱスマスロだよね、と思って。で、一番いいのはさ、さっき、勝ったっていうかその、ね、協定で配当があった4440円があるじゃない？だからこの4000円で、ね、当たりを引いて10万にするって。これ一番綺麗な形だなと思って。で、それ考えたときに、どうかなと思って、スマスロ打ちたいなと思ってさ、ね、やっぱ貫きがあるから、万枚出るって可能性があるから、まあ、綺麗にね、そっから、4000円でね、協定で得た4000円を使って、スマスロで当てて、で、それで万枚達成と。 いうのが一番いいなと思って。で、今、結構新台が出てて、あの、テンスラとか。テンスラとかね、あと新台で、窓マギとかね。で、とある科学の、だとある魔術のインデックスとか。この辺の3台ぐらいが最近の新台のスマスロかなっていうところだったんだけど、どこも全部埋まっちゃってて、ね、座れないと。どうしようかなと思って。で、にゃんこ 大戦争とかもあったけど、ちょっとの、古いなと思って。で、もう一個俺打ちたいのあったの一個。実は。っていうのが、あの、エヴァンゲリオンのスマスロっていうのが、この間出たのよ。なんだけど、このエヴァンゲリオンのスマスロは、いわゆるさっき言った貫きっていうのがなんかないっぽいんだよね。だから、その、例えば2400枚だか何千枚かわかんないけど、まあ、ある一定の枚数出しちゃったら、一回リセットされてまた一からやり直しみたいな。ぽいんだよね、今回のそのエヴァのスマスロって。っていうのも一個あるのと、あと、俺エヴァの新台が出たら、打つって決めてたんだけど、それはさ、その題材がね、この間映画でやったの、シン・エヴァンゲリオン。だったら、打ちたいなって思ったわけ。なんだけど、今回新しく出たのに、スマスロ。シン・エヴァンゲリオンの台ではないのよ。もっと前の、そう、ジョハ9ぐらいの、中身なんだよね。だからシン・エヴァンゲリオンは全く出てこないっていう台で、だからな、ちょっとどうかななんて思って。で、スルーしてたんだけど、でも空いてる台がなくて、エヴァぐらいしか。まあでも元々ね、エヴァはね、今まで出てきた台全部打ってきてるから、じゃあこれはエヴァなのかななんて思って、じゃあエヴァの台どれ座ろうかななんて思って見てたわけ。もう夕方だよ、夕方。17時、18時ですよ。この時点でね。で、夕方になったにもかかわらず、1台なんだけど、1ゲームも回ってないエヴァがあったわけ。どんだけ人気ないんだよと思って。結構人いるんだよ、その、パチンコ屋、パチスロ屋さんね。なんだけど。何台ぐらいあったんかな、エヴァね。7、8台多分あったと思うんだけど、なんかその中の1台だけ、1ゲーム回ってないのあって。じゃあこれかと思って。ね。もう本当にこれ朝一で座ったのと同じパターンと思って。で、座って。で、私、エヴァと心中しようと思ってね。でも言ってもさ、じゃあ2400枚だとしてもだよ、出るの。4000円で2400枚出れば、ね、約4万8000円になるわけよ。だからさ、まあ、ね、4万5000円近く、プラスになるわけだよね、すぐ出れば。だから、全然十分じゃん。その DJI のカメラ買うにはちょっと足んないけど、でもね、全然いいよねと思って。この間買ったね、その財布代とかね、差し引いてもプラスになっちゃうから。いいかななんて思って。そこ目指そうと思って。で、始めまして。で、4000円。4000円で、結構熱い演出来たわけ。で、これもしかして来るかと思って。ほんと4000で引くかと思って。結局来なくて。で、なんだかんだで、ね、1万円。ね、4000なくなって、4000でシトバトルってのは、シトバトルやって。で、その後、ゼーレステージ。通常ステージよりも全然当たりやすいゼーレステージって言ったんだけど。結局スルーしちゃって。で、その後1万円なくなっちゃって。で、そっから、ね、追加2万円目入れて。で、なんか600回転ぐらいまで行った時に、で、それちょうど2万円目かな。2万円使い切った時に600ゲームで、なんか E フリーズっていうね。なんかそういう、まあ、当たりやすいよっていうね、そのところがあるんだけど。で、それ引いて、で、そこからちゃんと当選して、プレミアムエヴァゲームっていうね。まあ、この台の目玉だよね。の、モードに入って。で、これ前言ったらその当選だよね、ちゃんとね。で、そっから、350枚出て。まあ、1枚ね、約20円って考えてもらえればいいんで。まあ、約7000円かな出ましたと。で、2万円使って7000出るっていうね。まか不思議なね、感じでございますけど。 で、その後もちょっと、継続したりとかして。結局ね、479枚出まして。うん、だからまあ、約1万円出たんだよね。2万円使って1万円出ましたと。いいんじゃないかなって。もういいんじゃないかなって思ったんだけどさ、でも、ねえ、協定でも不発、ねえ、スロットでも不発、これじゃ良くないじゃん、やっぱり。やっぱなんか、大勝ちしないと良くないじゃん、こんなの。もうちょっと頑張ろうって、粘ろうと思って。で、3万円、飲まれ。ね、持ち玉がまずなくなって。で、追加3万円目入れて。で、特に何もなくて。で、その後、4万円目入れて。っていうね、ところでさ、どんどんどんどんお金が減っていくわけよ。でも、持ってんのよ、今日。77,700円持ってんのよ、今日。だからさ、もう ATM とか行くまでもなく、財布に入ってるから、もうね、出すしかねえなと思ってさ、どんどんどんどん吸い込むわけよ。きついなぁと思って。まあ、あんま面白い台でもないのよ、このエヴァンゲリオンって。特になんか演出がね、いっぱいあるよとかってわけじゃなくて、黙々と打つ感じ。そのミリオンゴッドみたいな感じなわけ。なんだけど、まあ、騒がしい時は結構面白いのよ。お、来るか来るかみたいな。のがずっと連チャンで続くからおもろいんだけど、そうじゃないとき、何もなんかその騒がしくないときが、なんだこれみたいな、ただただ回してるみたいな、ね、状況が続くんで、私パズドラしてましたね。パズドラでランク上げねしながら、スロットやってましたね。だって何にも起きないんだもんね。起きない中ね、600回とか回してるのずっと永遠と、それパズドラしちゃうよ、そんなね、回しながらね。やってましたけどもね。まあ、いいランク上げの時間になったかなっていうところだったんですが。で、やっとですね、3万7千円。もうすげえ使ったなと思って。3万7千円だよ。ギャンブルしてるとさ、感覚狂うけどさ、3万7千って相当だからね、本当はね。財布2つ買えるからね、俺ね。こないだ買った財布。ほんと良くない。ほんとにね。で、3万7000円。820ゲーム。どんだけ回させるんだっていうね、ところだけど。で、そこで、なんかまた使徒が出てきてね、その使徒を倒して、ね、プレミアムエヴァゲーム入って。で、そっから、最初、273枚出て。約5000円くらい出てね。で、そのまま継続してって、602ゲームまで増えて、602ゲームだから12000円だよね。なって。で、さらにそっから、なんか終わっちゃったかなと思ったらまた引き戻して。で、881枚まで行って。で、その後、もう一回引き戻して、結果最後、1024枚出まして。約2万円。出ましたと。3万7000円投資で2万円返ってくるっていうね。結局半分なんだな、みたいな。ところでさ。でもね、ここで終われないじゃん。まだマイナスなんだから。2万マイナスなんだから。だからさ、で、あとさっきのね、経、なんていうの、船もさ、協定もね、まだマイナスだから、いや、その分やっぱ、トントンにはしたいじゃん、せめてと思って。さっきちょっと大きく出ました。10万勝ちたいとか。じゃない、トントンでいいです。そこ目指したいなと思って、じゃあもうちょっと打つかなと思って。で、だってね、2400枚出れば全然プラスになるからさ。ね、4万8000円出るわけじゃん。だから、ね、そこまで4万8000円投資をしてる間に、すごいの引けば、トントンになるわけだから。まだ3万7000円の投資で、で、2万円返ってきてるから。まだまだいけんのよ。っていうね、考えになってっちゃうんだけど。で、1000枚あったメダルもどんどん減っていって、残り100枚。どうかなと思ったら、なんかその、ちょっと熱いね、演出が結構出たんだけど、結局何も起きず。で、どうしようと。で、持ちメダルもなくなっちゃったと。だから結局3万7000なくなってる状態。どうしようかなと思って。ここでやめれば、3万7000円のマイナスと、あとは約ね、7000円の協定のね、マイナス。で、合計で4万4000円ぐらいのマイナスで、まあ終わると。 でかいよ。ね。お財布2個半買えるよ。だけど、まあ、ここで終わるぐらいがもういいのかななんて思って。でも、俺思ったのよ。パチスロー、ね。打ってるやつなんかが、耐性するわけないななんて思いながらずっと打ってんだけど、俺は。打ちながら。ね、何やってんだろうって。こんな何も出ないのにずっとやって、ね、4万も負けてって。ね、もうこんなことを日常的にやってる人間が、ね、成功するわけねえだろうって。で、自分にね、ずっとなんかそういうふうに思いながらね、打ってたんだけど、ただね、思うの、俺は。だけど、パチスロにも勝てないようなやつが、成功するんかって思ったわけ、私は。成功するやつはパチンコだってパチスロだって勝つのよ。そこすら勝てない人間が人生に勝てるんかいって思ったわけ。続行だよね。持ちメダルなくなっちゃったけど、もう続行だと思って。で、また、1万円出し入れ、ね。で、最初思ってましたよ。次、100ゲーム回したらやめよう。そこまで出るから。出ない。200ゲーム回したらやめよう。出ない。どうしようかなと。5万円とか言っちゃってるわけよ。いや、どうしよっかなーなんて思ってさ。で、ただちょっと思ったのがね、今日、ゾロ目がいろいろあったじゃない。777回だとか、ね。11月11日とか。で、4440円の払い戻しとか、あったから。じゃあ、4440円の、ね、その数字444。はい。444ゲームまで回そうと思って。出ない。出ないなぁと思って、どうしよっかなぁと思って。でも、今回じゃあ、第、ね、何回ですか ?777 回だよね、と。じゃあ、777ゲームまで回そうと思って。出ないんだよね。これやべえなと思って。で、回してて。で、もう時間も結構来てるのよ。もう、9時半とか、夜だよ。ね、21時半とかなっちゃってんのよ。どうしようどうしようなんて思って。で、もう1000ゲームとか超えちゃって。やばいなと思って、どんどん飲まれてくと思って。で、1000ゲーム超えたところで、このね、エヴァのね、天井ってあるのよ。その、何ゲームまで行ったら、なんかボーナス当たりますよ、的なものがあるんだけど、それが1500ゲームらしいのよ。1500ゲームはもう回せんよと思って。あと500ゲーム回すんでしょと思って。でも時間もないしさ、閉店しちゃうしと思って。じゃあ分かった、もう最後だと。今日11月11日だから。じゃあ1111回転まで回そうと思って。出ないんだよね。いや、これはやばいなと思って。で、ただなんかちょっと、演出がね、少し騒がしくなってきたわけよ。だこの演出の騒がしいのが終わったら、じゃあもう、やめるかと思って。で、打ってたら、1184ゲームで、当たりまして。いや、長い旅路だったなと思って。投資5万3000円。何やってんだよって話じゃない。5万3000投資で、ただね、当たったのが、22時15分。閉店が22時40分なの。残り25分しかないのよ。で、当たってさ、残り25分で何枚出せんだよと思って。もう出せるだけ出すしかねえなと思ってさ。パチンコもパチスロも、いくら当たってる状態でも閉店時間来ちゃったら、そこでやめないといけないのよ。だから、本当は出るの確約があるはずなのに。ね。例えばその、ね、1ゲームあたり 2枚とかね、増えるような、ところにいるのに、残りね、その、1000ゲームとかあったとしてもね。1000ゲーム残ってたらさ、1ゲームね、2枚増えるんだ、2000枚出るはずなのに、閉店時間だったらね、それね、やめないといけないのよ。っていうのがあるから、だからもう25分で出せるだけ出すぞと思って。もちろんね、その25分間、まあ、続かないといけないんだけどさ、すぐ終わっちゃったらね、終わっちゃうからあれなんだけど。で、最初、100ゲーム、まず出てさ、で、打って。 で、その後、継続して、60ゲーム、ね、まあ、60ゲームだからもう1ゲームあたり2枚とか 2.2 枚とか増えるっていう換算でやるんだけど。で、もうちょっと出るんだよね、意外とね。で、そんなんでさ、60ゲーム当たって。で、その後、一回終わっちゃって、もう終わりかと思って。で、思ってたんだけど、なんか起きねえかな、なんか起きねえかなと思って、したら43回回したら、引き戻しがあってさ。で、そっから、またね、続いて。で、最後、なんか、終わる、5分前かな。22時35分ぐらいに、なんかね、多分一番暑いのかどうかわかんないけど、俺の中では暑いなと思った。なんか、アスカの、ビーストモードみたいな感じの変ななんか演出が来て、で、めちゃめちゃ上乗せして、残り、180ゲーム、乗せたわけよ。そのボーナスのゲーム数をね、180ゲーム乗せて。で、そこでね、20回ぐらい回したところかな、お時間ですって店員さん来ちゃって。だから、残りね、160ゲームぐらい残した状態で。ね、もうやめることになっちゃって、結局、700枚ぐらい、出て最後。なんで、換金したらだいたい1万3000ぐらい、だったんでね。だから5万3000円投資の1万3000戻りなんで、結果4万円マイナスというところでございましてね。だからもうなんか散々だったなと思うんだけど、ただ最後ねえ、このまま打ってれば、で俺が朝一から打ってたとしたらだよ、ねえ、展開としてはだってまだゲーム数いっぱい残ってるからね。だからさらに引き戻したりとかしてって考えると全然あったなと思って。ということはね、さっき言ったようにパチスロにも勝てないようなやつがね、成功するわけないだろうって思って打ってたけど、結果負けたよ、ね、負けたは負けたけど、ちゃんと最後引いてその未来、ね、希望をつないだんだよね。だから完全に負けたわけじゃなくてね、この先ちゃんと打ってればね、ちゃんと出てた可能性がある。だからある意味負けてないなと、ね、いうふうにちょっと私思いました。でそんなんでさ、結局4万マイナスよ。でさらにね、協定で負けたやつ、まあ、約8000円ぐらいかね、負けてるからこの日マイナス48000円、77700円持ってったけどね、結局そんだけ減っちゃってっていうね、高い企画費だね。777回のねギャンブルするっていうことでさ、ね、だからもうやんないよね、ギャンブルなんてって言いながらまあやっちゃうんだろうけど、でもね、もうちょっとね、そういう時じゃないからね、お金そんなないからさ、2年後にね引っ越ししないといけないとかあるわけよ。だからお金貯めなくちゃいけないとかね。あと俺来年からまあ、株ね、投資信託とかっていうね、ところもあって、その新ニーサっていうのがさ、あるじゃん。来年から。で、今までニーサはね、やってこなかったわけですよ。それはお金もなかったからね、できないなと思ったけど、ね、ちょっと来年の新ニーサから、少額でもね、やっていこうかなって思っていたので、そのためにもね、お金をね、そんな無駄に使えないわけですよ。で、そんな中ね、まあ、ね、4万8000円マイナスというところになってしまいましたけども、でも、ね、でも大丈夫です。ね、なぜかというと、帰り道ね、これもう、やっちゃったなーって思いながら、仮想通貨の口座を見たんです、私。したらですね、私が持っている IOST っていう通貨があるんだけど、これが爆上がりしてまして、昨日の夜から、ね、その日の夜までの1日ぐらいの間で、約5万円上がったんだよね。だもう、だプラマイゼロ結局、うん。ということでね、まあよかったのかちょっとわかんないですけどもね。まあ結果、あね、もうちょっと、もうでもゴリゴリ負けてしまいましたからね。まあそんな、ね、だからギャンブルしましたけど、まあするもんじゃないね、ギャンブルなんてね、って思う、本当に。 だってさ、大して当たんないのよ。そもそも当たる確率も低いわけだし、さらに当たったとしてもなんだよね。そのスロットなんて当たってもさ、その1万枚出たらすごいってなるわけ。20万なわけよ、それってね。でも投資がさ、そんなすぐね当たるわけでもないからさ、まあ、5万ぐらいね投資した中でね、1万枚出て万枚出てって話で、したらまあ差し引きでプラス15万とかじゃん。だからそこが上限なんだよね、パチスロとかパチンコのさ。もっと行くときは行くんだろうけど、まあ、そこまで、そこぐらいなのよ。だからさ、なんか夢はないよね。例えば100万円にするとかさ、ね、帯でね、ちょっとなんか現金を掴むとかっていうのが、まあできるようなギャンブルではないんだよね、刻むっていう。だから1日1万2万買ってっていうのを続けていったりとかしたらいいんだろうけど、だったら働けようみたいなね、ところもあるじゃん。ね、いい歳してたらさ、ね、高校生とかだったらね、まあ、高校生打っちゃいけないけど、ね、しかも昔のね、高校生とかだとさ、時給が700円とかの頃もあったわけじゃん、俺たちの頃はね。って考えたら、昔はね、ほんとアルバイトとか800円とか850円とか当たり前だったからさ、大人になってもね。だからそう考えたら、ね、ギャンブルで勝ったり万枚出たらさ、それはすげえやってなるけど。ね。今となってはね、その、時給とかもさ、アルバイトとかもさ、もう高いわけじゃん。だからさ、働けよって、ね。1万2万欲しいんだったら働けよって感じになっちゃうよね。ほんと。大体当たんねえんだから、ね、ギャンブルなんて。まあ俺はね、そのエヴァンゲリオン好きだったし、ね、やっぱ、歴代のね、全部の台打ってきてるから、まあ今回は打ててね、まあ良かったなと思うんだけど。でそんな、ね、ところでございましたね。何だったんだろうってね。で、結局家帰ってきたら、もう24時ですよ。ね、夜中24時。もうね、ぐったりしながら、ね、家帰ってきて。で、ご飯とかも全然食べてないからね。そのもつ煮込みしか食ってないからさ。そんな一日だったけどね。だから、ちょっとよくわかんなかった結局。うん、頑張ったんだけど。777回だからってね。うん、気合は入れたんだけど、結局、なんか泣かず飛ばずでね。ようわからん回になってしまいましたけどもね。まあ、そんな、ね、ギャンブル回でした。もうね、ギャンブル回ないです。ね、次888回のね、ゾロ目が来てもね、うん、ギャンブル多分しないでしょう、というところでございますね。まあ、そんなんでね、まあ、どうなんだろうね。まあ、でも、あれか。また来年、1月1日、新年ね、毎年うちに行ってるので、パチスロ。まあ、今年も、おそらく、ねえ、うちに行くんじゃないかなとは思うんだけどね。だから、まあ、そういう、友達とうちに行くとかだったらね、いいと思うんだけど、一人でうちに行くってのはね、もう、あんまないかなって。また、その、エヴァンゲリオンの新しい台が出たらね、打とうかなと思うけどね。まあ、そんな感じですかね。じゃ、そんなんで、ねえ、じゃ、あとね、今週、もう、その、ギャンブルの話を長くやりすぎたね。うん。もっとコンパクトでよかったね。うん、結果だって負けてんだからね。勝ってればよかったよ。10万勝ってたとかだったら、もっともっとね、伸ばしてもよかったんだけど。結果ね、なんでもないからね。うん。無駄な一日でしたね、終わってっかね。じゃあ他、ね、無駄じゃないこともやってます、今週。何やったかっていうと、パズドラですね。うん。その、パチスロ中もね、パズドラやってましたけど、今、その、ランク経験値がいっぱい稼げますよ、なんていうキャンペーンやってて。で、まあ、パズドラってね、その、ダンジョンクリアとかすると、経験値がもらえるのよ。で、経験値をどんどん増やしていくと、その、まあ、レベルが上がるみたいなね。ランクってのがあって上がるんだけど。で、まあ、一つの目標として1000ランクってのがあるわけ。ランク1000。で、これは俺は結構前にも達成してるんだけど。で、次の目標としては1100っていうね、ランクを目指していたんだけど、まあ、なかなか上がらないと。いうところだったんですが、今来ている、その、ランク経験値が結構もらえますよってキャンペーンの時に、ちょっと今頑張ってやると、意外と、ランク上がるなと思って。で、この勢いで頑張ってね、1100まで持ってこうと思って、今週、ようやく1100ね、達成いたしました。昨日の夜ね、 せっかくならその達成の瞬間、じゃあ YouTube ライブでね、配信しようかなと思ってね、やったんですけど、誰一人ね、誰一人ってわけじゃないんだけど、もうほぼね、見に来る人はいなくて。そうなんだよね。このラジオ聞いてくれてる人とか、例えばあと腹筋動画見てくれてる人とか、パズドラ興味ないんだよね、みんな。もう11年近くやってんのよ、このパズドラ俺。なのに、何人ぐらいかな、一人二人三人ぐらいじゃない、ちゃんとやってる人周りで。リアルな人だと、二人かな、あってね、でも三人、まあ、でもそんなレベルよ。だからさ、もうやってねえんだなって思いながらもね、でも俺楽しくやってるから毎日、パズドラ。今もね、マーベルコラボとか来てるからね、楽しくやってますけど、で、そんなんでようやくね、1100ね、達成しましたよっていう、ね、そんな報告ですね。これからも頑張っていこうかなと思ってます。なんか、サレーネキティ、ね、わかる人だけわかればいいと思うんですけど、リーダーとフレンド両方ともサレーネキティにして、で、中にもね、サレーネキティ2体とか入れて、で、あとは、なんかあれ、リーダーチェーンとかしてね、やって、まあ、言ったら、両サレーネキティで、周回する、裏修羅編成、ね、裏魔門の編成がすごく安定してて、で、ガンガン、ね、経験値もらえるんで、おすすめかなと、ね、思いますんで。まあ、よろしければね、YouTube のライブの方でね、やった、1100、ね、到達の瞬間のね、ライブ残してありますから、そこで簡単にね、俺の編成見れると思うんでね、よかったらそれもね、参考にしていただけたらなと思います。で、そんなんで、あと今週やったの何かありますかって、ね、いうところなんだけど、ありますよ。あともう一個ね、さっきのビッグファン平和島で、あった話なんだけど、スロット行く前にさ、実は、なんかね、このね、ビッグファン平和島にですね、ガチャガチャがあって、ガシャポンのデパートっていうのがあって、前にね、サンシャイン、池袋のサンシャインにもあって、前行ったことあんだけど、それがね、結構最近多いんだよね。すごい広いフロアにガチャガチャがいっぱい置いてあるっていうね。で、ガシャポンのデパートっていうのがあるんだけど、で、それがね、この平和島のところにも置いてあって、本当もう一面ね、ガチャガチャというところなんだけど。で、なんか面白いのないかなと思って見てたわけ。で、あんまないのよ、なんか。前はね、セガサターンの形したね、腕時計とかさ。結構なんかくすぐるもの売ってたんだけど、今回あんまなくて、あ、不発だなと思って。帰ろうかなと思って。で、出口向かって歩いてたら、目に飛び込んできたね、一個ガチャガチャがあって。っていうのが、バーコードバトラーってあるじゃん。ね、俺たちの世代とかだと40歳ぐらいのね、前後の人は、まあ知ってるしやったことあるんじゃないかなと思うんだけど、バーコードで戦うっていうゲームがあったんだよ、昔ね。の機械があって、そういうバーコード読み取らせるわけ。そうすると、HP と攻撃力と、防御力っていうのがそのね、バーコードの数値から読み取って、で、計算されてなんか出力されるっていうのがあって、で、それを、戦うっていうね。いうのがね、流行ったんだよ、昔ね。バーコードバトラーと。で、これバーコードバトラー1とか2とかあってね。で、さらにそこから拡張パックみたいに出たりして。ってのあって、俺もね、結構やったわけ。小学校5年生ぐらいかな。めちゃくちゃやってて、すごい好きなのよ、バーコードバトラー。で、まだある実機も多分その辺にね、あるんだよね。なんだけど、で、そのバーコードバトラーのガチャガチャがあって、別にそのバーコードはね、バーコード遊べるってわけじゃないんだけど、そのミニチュア、バーコードバトラーのミニチュアのガチャガチャがあって、やべえと思って。すげえ欲しいと思って。なかなかね、欲しいもなかったんだけどね、ピンポイントできたなと思って。で、ただね、俺前、思ったんだけど、前セガサターンとかね、ゲーム機の形した腕時計っ ていうそのガチャガチャがあった時に何回か回したんだけど欲しいのが出なくて結局メルカリで買ったっていう記憶があったのよ。で、言ってもメルカリで買ってもあんま値段変わんないみたいないうのがあって、結局さ、そのガチャガチャやる人もさ、あの被っちゃうんだよね、何回も回すと。で、自分の欲しいのが出たらそこで終わるってところだけど、それ以外はいらないから、でも処分するにもできないじゃん。捨てちゃうのももったいないから。だから、ほぼ、その定価、その1回300円とかなんだけど、ほぼ定価に近い金額でメルカリで販売するよなんて人も結構いるのよ。で、バーコードバトラーなんてね、ほんとニッチだからさ、そんなに需要があるわけでもないじゃん。だから、ね、別に高騰するわけでプレミアになるわけでもないからね。っていうところで、で、一回ね、あの、ガチャガチャする前に、あの、メルカリ開いて、ね。で、あるかなーって見たら、まあ、ちょこちょこあんのよ。でも、あの、バーコードバトラー2。ね、ラインナップとしてバーコードバトラー1、白いやつ。と、バーコードバトラー2、黒いやつ。で、あと、拡張のね、やつが2種類あるんだけど。で、バーコードバトラー系その4種類あったわけ。で、他にもね、なんかカセットビジョンとかね、なんかそういう、まあ俺がいらないやつとかね、ラインナップあって7種類ぐらいあんだけど、ラインナップ。なんだけど、メルカリではこのバーコードバトラー2だけがなくて、他のは売ってんのよ。だからこれはじゃあバーコードバトラー2だけ自分で引かないといけねえんかと思って。で、まあ一回だけ運試しだなと思って、一回回してさ。そしたら、全然いらないの出ちゃって。2が出ねえなと。でもこれ以上やっても結局出ないで終わるんだろうなと思って、もうメルカリでね、出たら買おうと思って。で、結局、バーコードバトラー2以外のやつ、1と拡張のやつ2つはメルカリで、ね、もう落札してあります。だからなかなかね、バーコードバトラー2ね、出品されないんだよね。あれ出てくんないと困るなってね、ところなんだけど。そんな、ねえ、バーコードバトラー世代の人はね、あ、そんなんあるんかってね。とかで今殺到するかもしれませんけど、メルカリとかね。まあ、売ってますんで。ねえ、ミニチュア。ねえ、まあ、よくわかんないよね、ミニチュアってね。俺ガチャガチャ、ねえ、なんか見てて思ったんだけど、中途半端よね、ある意味。そのさ、ちっちゃいじゃん。だから机の上とかに置くにはいいと思うのよね。ガチャガチャサイズのものって何でも。なんだけど、例えばこうやってなんかね、動画の配信しますよとか。その時に背景のところに、例えばそのじゃあガチャガチャで当たったものをね、置いとくとかしても、ちっちゃすぎてもう見えないじゃん。とかってなると、ね、で、しかも、そのミニチュアだからさ、ね、バーコードバトラーってバーコードで遊ぶ機会じゃん。だけど、ちっちゃくなってるだけで遊べるわけでもないし、何の機能もあるわけじゃないじゃん。この間もね、そのゲーム機型の腕時計だったら腕時計としても使えるからさ、いいかなと思うけど、ちっちゃいフィギュアとかミニチュアはなんか、うん、どうかなーなんてね、今回ちょっと思ってしまったけど、でもね、やっぱ欲しいものは欲しいからね、うん、だからバーコードバトラーはね、ちょっと頑張って集めようかなと思ってますけども。で、なんかさ、そのガチャガチャのところ行ったらね、まあガチャガチャ、昔はね、ガチャガチャっつったのよ。今ガシャポンって言うじゃん。昔はね、ガチャガチャっつって。ねえ、おじさんが出ちゃうけどね。そしたらなんか、新しいの出てんのね。その、普通カプセルが出るってタイプのが一般的じゃん。じゃなくて、なんかね、フラットガシャポンっていうのが、出てて。これ何かって言うと200円で一回できるんだけど、ちょっと、おっきい、まあ、A4 サイズぐらいなのかな、の、ポスターみたいなの出るのよ。っていうガチャガチャが出てて、いいなと思って。で、これね、見たらね、意外とラインナップ、まだね、そんなに、広がってはないんだけど、ボッチザロックとか、早々のフリーレンとか、あと、呪術廻戦とか、あと、マーベルとか。あと、カードキャプター桜とかね。そういう、ね、もう他にもあったけど、なんか、いろんなラインナップがあって、 ただやっぱりそのアートボードみたいな、そこまでのクオリティが高いってものではないんだけど、でもね、200円でなんかああいうちっちゃいポスターもらえるって考えるとすごいいいなと思って。ねえ、だって配信の時もさ、背景にね、そのポスターね、置いとけばわかるじゃん。 A4 ぐらいのサイズだったらね、飾れるしいいなと思って、これからなんかそのフラットガシャポンいいんじゃないかなと思って、ね、ちょっとまあどのぐらいのクオリティのもの出てくるかもちょっとわかんないんだけど、やってないからこれいいなと思って、ね、だからまたね、これから人気のアニメとかね出た時にちょっとねやってみたいなって思って、だからこれからちょっと注目かもしれませんね。フラットガシャポン、ね、見かけたら一回ねやってみるとおもろいかもしれませんというところでございますね。そんなねところでございまして、今週あとは何があったかっていうと、これ映画ね、もうこっちの方の話をメインにしたかったな本当はな、ね、くだらんギャンブルの話よりもなね、映画見たんですよ私。で、何見たかっていうのが駒田蒸留所へようこそっていう映画見まして、ね、アニメ映画ですね。で、これ前々から見たかったので、公開初日、11月10日の金曜日に公開で、仕事の帰りに行って、初日にちょっと見てきたんだけど、あのね、これアニメ制作会社がね、PA ワークスっていうねところが、作った今回の新しいねアニメ映画なんだけど、この PA ワークスって特徴としてっていうか、結構代表作がいくつかあるんだけど、その中でお仕事シリーズっていうのがあって、っていうのがその主人公の子がね、まあ、働くというか働だその会社の話とかね、そういうのが結構あって、で一番最初は花咲くいろはっていうね、温泉街で働くよっていう女の子の話なんだけど、でそっから、次が白箱、これ結構有名かなと思うんだけど、花咲くいろはもねすごい有名だと思うんだよね。その聖地というかねのところでは本当にもう10年ぐらいかね今ね、そのお祭り、アニメの中で行われたお祭りをちゃんと再現してなんかやってるとかねあるし、それも根付いてるからねもうね地域にとかあるし、あと白箱はアニメ制作会社の話だったりとか、でその後は桜クエストっていう町おこしなのかなとかの話だったりとか、そういうお仕事シリーズっていうのが、もう第3弾までこうやってあったわけなんだけど、今回その第4弾だよね。PA ワークスのお仕事シリーズで、駒田蒸留所へようこそと。ところで。これ蒸留所って何よって話なんだけど、ウイスキーの、酒蔵みたいなもんだよね。それ蒸留所ということなんですけど、そのウイスキーの蒸留所の話、ね、そこで働く、まあ、女性と、であとそこに絡んでくるね、まあ、いろんな人のお話ではあるんだけども、でこれがね、まあ私、ね、お仕事シリーズすごい好きだったんでね、で楽しみだなと思って、で行ったわけ、で見たわけ。正直ね、その映画館自体は、俺いつもね、アニメ映画とか見るとき、新宿のね、バルトナインってところで見るの。で、ここ結構舞台挨拶とかも結構来るような場所で、まあ、俺は結構、好きなんだけど。で、ただね、このね、駒田蒸留所へようこそのね、映画館、やってるその、フロアが狭くて、もうちょっと広くてもいいんじゃないかなと思うんだけど、まあ、結構狭いところで上映してるんだけど、やっぱね、客の入りがあんま良くないのかな。初日の夜ってのもあって、まあ人がまだ来てなくてね、次の日の土日で行こうって思ってる人はいっぱいいたんかもしんないけど、結構夜、空席がね、ちらほらってやっぱある感じだったんで。どうなんだろうななんて思って見たんだけど、まあ、始まってね、まあ、特にそこまでネタバレするつもりはないけども、ね、まっさらな状態でね、見たいよって人はね、ちょっと飛ばしてもらえたらなと思うんだけど、ちょっとネタバレね、含むかもしれません。で、始まった瞬間、その絵柄とかを見たときに、ちょっと独特だなって感じがしたわけ。 PA ワークスなんだけど、なんか俺がいつも見ている、その花咲くいろはとか、ね、白箱とか、桜クエストとかのなんか、絵とちょっと違うなって感じはしてて。っていうのはなんか色のグラデーションとか、ね、例えば白から黒になってるとかあるじゃない、そういう。そういうような表現が、なんか、滑らかじゃなくて、結構その、面々としてるっていうかね。で、色が、段階的に色が変わってるみたいな。結構くっきり変わってくみたいな、そういう色の塗り方してて、なんか、いつもとちょっと違う感じするななんてね、ちょっと思いながら、ね、始まったんですけど、で、キャラクターも、なんかその、可愛い女の子とか、可愛い男の子とかっていうよりは、やっぱし、その、年がちょっといった。二十歳を過ぎたような女性とか男性が出てくるから、少し絵柄もね、なんか大人っぽいというところでね。で、ワーキャーワーキャーするような感じでもないんだ。いうところでさ。だったわけよ。で、意外とやっぱその、今までのお仕事シリーズって、ちょっとその現実離れしてるところもあったりはするんだよね。そうはうまくいかんだろうみたいなところもあるし、でも、まあ、アニメのね、やっぱご都合主義みたいなところも働きつつ、でも、それエンタメとして、面白いっていうね、のもあるし、その、リアルとエンタメをうまく掛け合わせて、それで、アニメにしてるってすごい感じがあるんだよね。ちょっとその、コミカルだったりとかね。あるんだけど、結構ね、シリアスだね。今回ね、PA ワークス、お仕事シリーズ第4弾。まあ、時にはね、もちろんね、少しそういう面白そうなね、ところもあるんだけど、全体的には、シリアスかな。シリアスがリアルに近いんじゃないかなって思ったりする。もちろんね、ご都合主義がないわけじゃないと思うんだけど、でも、そこまでね、気になるものでもないし、普通に、なんかね、いい映画だった。これはね、なんかなんていうのかな、最近の映画ですごい多いのがさ、多分ね、全部終わって、ストーリー終わっ、映画終わりました、2時間ぐらい見ました。その時点で、なんか頭にハテナが浮かんでる時とかあるじゃん、たまに。最近多いよね。その、終わったけど、これはどういうことだったんだろうとか。あと、この後一体どうなったんだろうとかね。その、解釈とかさ。解釈が人それぞれだったりとか、ねえ、あとはその、よくわかんなかったから、家帰ったら YouTube で解説動画とかないか調べて、それ見てみようとか。そんな映画があったりするじゃん。で、それ見て、あ、そういうことだったんだ、みたいなあるじゃん。多いと思うの、最近、そういう映画。悪いわけじゃないけど、今回の駒田蒸留所はやっぱそういうんじゃなくて、ちゃんとした、ストーリーというか、だから、その、なんだ、概念とかさ、解釈とかさ、そういうのじゃなくて、ちゃんと、その人、ヒューマンドラマというか、として見れるから、すごくね、その、見終わった後、心地いいし、その疑問とかもないし、もちろんなんか、あ、こういうところはこういう意図があったんだとか、あ、こういう細かいところを見たら、ね、こういうのも伏線だったんだとかあるかもしんないけど、普通に最初から最後まで、しっかり見れたっていうか、はてなはてなはてななんてなりながら、これさっきのどういうことみたいな風にならないで、しっかりとその映画の時間を最初から最後まで楽しむことができたなと思って、で終わった後もちゃんと満足するいうところってのがあって、よか、俺は結構良かったなとね、好きなタイプの映画だったなと思ってる。でね、ウイスキーの話だからさ、俺帰りに思ったもんね、帰ったらウイスキー飲もうって言うぐらいに思った。で、映画終わって売店行ってさ、コースター買っちゃったもんね。そのお酒置くためのね、コースターがあって、3種類とか売ってたのに、2、3種類売ってて。で、その中で、この映画の中で出てくる、ウイスキーがあるんだけど、コマっていうね、ウイスキーがあって。で、そのコマの絵が描かれているコースターがあったんだけど、コルクコースターね、買っちゃったね。550円とかだからさ。で、さっき負けたね、ギャンブルのお金考えたらね、もう100個買えるから。100個買ってもよかったんだけど、1個だけ買いましてね。 だからこれからちょっとウイスキー飲むときはね、そのコースター使ってね、飲もうかななんて思ってますけども、でそのぐらいにはすごい良くて、であとね、劇中歌っていうかね、まあ、エンドロールで歌流れたりするんだけど、そこ今回のヒロインの女の子が早見沙織さん、早見なんだよね。でエンディングも早見が歌ってんだけど、むちゃくちゃやっぱ歌うまいよね、早見の歌って思って、多分もうなんか YouTube とかでも聞けるのかちょっとわかんないですけど、初回のその入場特典でなんかその早見さんの歌がダウンロードできるようななんかそのクーポンもらって、だから後でねそれ見てみようと聞いてみようかななんて思って、すごい良かったなと。そんなんだったかな。で俺ちょっと蒸留所っていう場所とかあんま縁がないからさ、行ったことなかったんだけど、ちょっと行きたいなと思ってね、だから探したんだよ俺、蒸留所。でもそういったあったなと思って、秋葉原にウイスキーの蒸留所みたいな、そういう設備がすごいしっかりあって、そこでお酒飲めるって場所があって、あそこウイスキーの蒸留所だったんだと思って、っていうのもあったから、都内でもそういうね、まあ近場にもあったりとかもするし、さらにねちょっと郊外というかね、まあ関東でも埼玉とかもねあるし、蒸留所だから、なんかそういうのもね、まあいろんなお酒があるからね、ビールがね好きな人もいればね、焼酎が好きだよとか いると思うけど、ウイスキーもねやっぱこうやってそういうなんか酒蔵みたいなところね巡って、工場見学みたいにねできたらね、やっぱ楽しいじゃん。で俺は昔よくねウイスキー飲んでたのよ、そのまあ俺もね結構移り変わるからさね、ビールが好きな時もあれば、ウイスキーが好きだったりと、焼酎好きだったり、日本酒好きだったりとか、レモンサワー好きだったり、まあずっとねぐるぐる回ったりするんだけど、なんかこれを機会にまたウイスキーね飲もうかなーなんてねちょっと思ったりするよね。でそんなところでさ、でまああと思うところはですね、やっぱなんかこのお仕事シリーズ見るとですね、俺も頑張ろうって思う気にはなるのよ、仕事とか。だから今の仕事じゃなくて、本当にこの先、そのまあ、死ぬまでかわかんないけど、まあ、定年とかまでなんかわかんないけど、まあ、あとだから20年ぐらいはねあるわけだよね。普通に仕事65とかまでやるとしてもだよ、20年以上働くわけよ。って考えたら、やっぱね早く転職をして20年がっつりね、ちゃんと一人前ってなれるような仕事をつきたいなって思うわけ。でも43になるからさって思ったんだけど、でもそうなるにはさ、例えばね今すごいベテランの人についてさ、言ったらもう弟子入りするみたいなさところでもあるじゃんって思ったんだけど、いやちょっと待てよと思って、俺43だろうと思って、そろそろいや弟子を取る年齢だろうと思ってさ、弟子入りするに年齢はさね20とかまあ30とかだと思うよね。40超えたらさ、もうベテランなんだから、弟子を取る年齢だろうって思うんだけど、私は弟子になりますよね。永遠のね、永遠の若手感で行こうと思ってますから。だからね、来年はちょっとね、これから20年働いていけるような、なんかその一人前というかプロフェッショナルになれるようななんかね、仕事を見つけてね、頑張りたいなって。やっぱ、出てくるさ、映画に出てくる人たち、みんなさ、やっぱり、なんていうか、みんなプロなんだよね。プロフェッショナルみんな。だからそういうの見ちゃうと、今のね、自分とね、やっぱ比較しちゃって、頑張んなきゃなって、思うよね、やっぱね。なんて、まあ、そんなところでございましたね。結構すごいいい、ね、俺は好きな映画でしたね。あとこれ余談なんですけど、その、ウイスキーのね、話になるんだけど、昔ね、友達が北海道に旅行に行った時に、その日華ウイスキーってウイスキーの、ね、メーカーがあるね。でそこの夜市って夜市の蒸留所に見学しに行って、そこでお土産を買ってきてくれたの。でこれは どのぐらいのサイズなのかな、300ml ぐらいなのかなの、ヨイチの12年もの、これ原酒なのかな、確か俺原酒っていう風に聞いたと思うんだけど、ヨイチの12年ものの原酒、まあ、あるのかちょっとわかんないけどね、一応それだとしようを、お土産で持ってくれたので、その友人はね、まあもう飲んだでしょって思ってるかもしれないんだけど、俺さ、もったいなくて、なんかもったいないなーと思って、で、その時飲まなかったの、もらった時ね、本当はもらってさ、まあ、すぐね、その次の週とかのね、休みの前の日とかにね、どんなもんなんだいつってね、飲んだらよかったんだけど、なんかもったいなくて、で、飲んでなくて、その時。で、時は経って、何年ぐらい経ったの ?10 年ぐらい経ったんかな、もらってから。まだあります、家に。実はまだ、そのお土産でもらった、ヨイチの12年もの、未開封です。多分、箱を開けて中見た気するんだけど、なんか今ね、箱を見たら、箱すらなんか開いてない感じするんだよね。なんかその折れとかもないから、ワンチャン、箱開けても、見た気はするんだけどなと思うんだけど、結局でも中身は、飲んでないんで、未開封です。ね。まさかだよね。多分、その時多分、友人も、何人かに多分ね、お土産買ってきたと思うんだよ。でも、多分飲んでないで残したの俺だけじゃない?ね、まさかだよね。もったいなくてなんかね、なんかもったいねえっすって。まあ、こういうのはね、あるんですよね、私もね。で、なんかメルカリ、見たらさ、なんか結構高い値段に値上がりしてたね。そもそもヨイチの12年ものって時点で今ね価値があるわけじゃん。しかもさ、それは10年ぐらい前のものってさ、ねえ、だからね、これはいつかな、わかんないけど、逆に俺が飲むのもいいよ。例えばね、さっき言った、ね、じゃあ次転職してこれからね20年ね頑張ってやれそうな仕事に就けたとする、その時にお祝いで飲んでもいいし、とかね。あとはなんか俺が結婚するとかね。わかりませんけど。あと逆に、その友人が結婚するとか。結婚する時に飲むほど、ねえ、めでたい酒なのかわかんないけど、でも、いや、めでたい酒だと思うぞ。ヨイチの12年もの、ねえ。300ml はちょうどいいでしょ。一人ね、コップ一杯でね、グラス。ロックグラスでね、で、氷で入れてね、飲んだらね、美味しいんだから絶対。だ、そうなんだ。なんかちょっと特別な時。いつ来るかわかりませんけどもね。俺なのか誰なのかわかんないけど。まあ、その時に、開けようかな。うん。それまで取っておこうかなっていうね、のがございます。ね、普通にね、置いてありますからね、うちね。その、暗いところでね、置いてますから。まあ、そんなところでございましたね。ね、衝撃の事実ってね、ところでございました。じゃあ、あとはね、今週あったお話をね、していきますけど、今週、腹筋の話じゃない、結局ね、ダイエットしてますと、いうところでよ、ね、今、ちょうど80日目が昨日ね、ありました。まだ動画はね、出せてないんですけど、一応マイナスね、毎日マイナス 0.1 キロを目標に頑張っておりまして、っていうことはですよ、80日経ったらマイナス8キロね、なんないといけないわけなんですけど、先週ですね 26.2 キロだったんだよね、体重が。で、こっから1キロぐらい減らさないといけないというところだったんですが、11月6日でその数字ね。で、11月10日。ね、もう時間経ってますよ。ね。でも、62.4 キロと。0.2 キロしか減ってなかったわけ。で、80日目っていうのが、その2日後。な、わけですよ。だから、あと2日間で 0.9 キロ落とさないといけないっていう状況に追い込まれてて、で、その翌日、 11月11日が 61.9 キロですね。マイナス 0.5 キロ。ね。前日から考えると。で、その翌日。ね、80日目。マイナスそこから 0.4 キロになって、しっかりと、ね、61.5 キロまで落ちましたんで、見事ね、80日でマイナス8キロ、ね、達成いたしましたっていうところでね、結構痩せたよ、本当に。まあ、結構ね、食事とかもね、制限しまくったところはあります、正直。ラスト2日間とかはね。でもこういうの繰り返しなんだよね。そうすると今度、これがベースになってくるから、で、これがまた減らないとかなって、で、最後の2日間、3日間でね、落とすみたいなところかもしんないけど、でもね、まあ、しっかりと落ちてるかなと。ね、だから、そうなんか、水を抜いたとか、ね、食事を抜いたとか、やってもさ、やれて3キロ、4キロじゃない？ね、その瞬間的なね、水抜きしましたとか、断食しましたとか言っても、落ちるので2、3キロだと思うのよ。でも、初回から考えてみると、俺あの一番のピーク、71.3 キロね。で、そっから、今 61.5 キロだから。服脱いだら61切るから今。だから、言ったらもう10キロ減ってんだよね。だいたいだから、ピークの時が、始めるね、このダイエット始める2週間ぐらい前の話だから、だから今80日プラス14。だから94日ぐらい前とかは、71.3 キロか。だったんだけど。だからね、ちゃんとそっから10キロ。減りましたね。まあ、どうなんだろうね。あの、顔とかはね、結構ほっそりしたかなと思うんだけど。まだお腹はね、腹筋もね、もちろん力入れたりとかすればね、割れたように見えたりするんだけど、まあ、そうでもないね。まだ贅肉結構あるから。あとね、なんか腕がどんどん細くなってくる。おかしいんだよね、でもね。鍛えてるのよ。そう、アブローラーはやってるわけ。毎日100回。ね、膝コロっていうね、膝つけてやるやつなんだけど。タッチコロだとね、俺ヘルニアだからさ。終わっちゃうんでね。なんだけど、やってんだけど、で、アブローラーって、腹筋だけに効くわけじゃなくて、腕とかもね、結局、体の体重を全部どこで支えてんのって言うと、腕で支えてんのよ。アブローラーね。で、それをやりながら腹筋が鍛えられますよ。だから、腕も、めっちゃ鍛えられるわけよ。ずっと力入ってるし。で、さらに、胸とかもね、鍛えられるわけ。だから、上半身鍛えるにはめちゃめちゃアブローラーいいんだけど、なぜかね、腕だけがね、細くなってんだよね。だから、まあ、これをね、まあ、どうこうするのもね、まあ、難しいかなと思うからね。この100日間の間では。まずは、この100日間で、あと2キロ。で、あと20日で2キロ減らして、で、しっかりとね、その、開始時。ね、ダイエット開始したのは 69.5 キロだったから。そっから数えてマイナス10キロ。で、ちゃんとそれ達成して、で、今からね、マイナス2キロになったらさ、それなりにね、お腹の贅肉もね、落ちるだろうから、まあ、腹筋も割れるでしょう、というところで、で、それが終わってからだよね。ちょっとその、ダイエットっていうよりは、この筋トレ。ね、減量じゃなくて筋肉増やすって方向にちょっとシフトしようかなと思って。腕をね、腕を太くしようかなと思う。なんかバランス悪いんですごく。細いんだよ、本当に。だからね、そこだけしっかりしないとなと思うんだけど、でもよかったなと思って。で、チャンネル登録者数もですね、この1週間でかなり増えまして、1週間でプラス26人。ね、チャンネル登録者数増えました。で、今チャンネルがね、450人になりましたね。いやー、最初ね、どうなるかと思いましたけどもね、今年1年ね、YouTube のチャンネル増やすぞってね、意気込んでたけどね、なかなか増えなくて。で、このね、最後、腹筋割るおじさんっていうね、動画シリーズを始めて、で、ちょこちょこね、増えてって。で、先週ね、こうやって26人増えてさ、まもなく、ね、500人。 ね、行くところだからさ。だからなんとかね、本当はね、1万人とか行きたかったよ、今年。でもそれじゃ無理だったけど、まあ、500人。規模またちっちゃくなったなと思うけど、なんとかでも500人はね、達成できるかなって、そう思ってますんでね、そう頑張っていこうかなと思ってます。正直、この腹筋の動画やってなかったら、全然ね、伸びてないと思うんで、チャンネル登録者数。だから、唯一俺があの時できた選択肢の中で、一番いいものをチョイスできたんじゃないかなとも思うし、で、結果ね、あんま見てもらえないとか、チャンネル増えなくてもね、100日後に俺の腹筋は割れてるわけだからさ、ね。だからまあそれはそれでね、別にマイナスはないからいいんだけどさ、なんて思ったけど。で、やっぱりさ、その、今やってるね、その動画。まあ見てる人ね、どんだけいるかわかんないけど、まあ結構毎日頑張ってんのよ。昨日とかも5時半ぐらいまで編集してたわけ。で、結局今日ね、寝坊しちゃって。久しぶりにね、仕事ね、遅刻しちゃったんだけど、だからなんかね、食事制限とかをめっちゃしてるんだけど、するときはね、なんだけど、なんか、栄養失調とか食事で体調悪くなるっていうよりも、今、睡眠不足で、ね、ちょっと体調は悪くなってきてるかなってところある。動画編集がほんとね、辛いんだよね。撮るのはいいのよ、動画。撮るのは、まあね、楽しく撮れるんだけど、それをね、編集するのがね、いらないところ切って、カットして、で、そこに、ね、全部カットし終わったら今度テロップ入れて、ね、で、BGM 乗せて、で、あと、その写真とかもね、途中で挿入してとか、やるのがね、で、サムネ作ってみたいな。まあ、サムネ作るのは結構楽しいんだけど、動画だね、やっぱね、しんどいのは、カットと編集。カットとテロップ入れ。辛いんだよね。やっぱ2時間ぐらいかかっちゃうんだよね。1本やるのに15、10分ぐらいの動画で。でもこれ溜まってんのよ、まだ。ね、今5本溜まってんのよ。だから、あと、10時間。ねえ、編集、連続でだよ。連続でやったとして、ねえ、休みなしでやって10時間かかるわけ。いや、しんどいって、しかもずっと集中してやるからさ、しんどいなぁ、と思って。でもね、まあやっていかないといけないんだけどさ。まあでもほんと食事制限、ね、できる限り、健康的にしようかなとは思ってるんだけど、やっぱ最後、どうしてもね、達成したい、ね、体重があるわけじゃん、その、10回ごとにね。80日だったらやっぱマイナス8キロって達成したいから、この間の最後ね、晩ご飯ナッツだけだったもんね。小皿に盛ったナッツ。10個ぐらいじゃん。一つまみのナッツ。だけしか食わないみたいな。そんな夜もありましたけどね。でも結局、ね。結果が全てだからね。まあ、倒れない感じで頑張りたいと思いますけど。で、今ね、ちょっと実践してるダイエットがあって。これがね、豚汁ダイエット。これやってんですけど、これどうかな？これ結構いいと思ってて、っていうのは、豚汁、栄養価いいと思うんだよね、意外と。で、しかも汁物だから、その瞬間はもちろん増えるんだけど、体積はね、体重増えちゃうんだけど、ちょっと経てば、まあ、出るじゃん、水分だから。っていうのもあるし、っていうことで、だから、夜、体重計に乗る前に大量の、豚汁飲んじゃうっていうのは、それ NG なんだけど、お昼に豚汁飲むって分には、夜の計測までに、水分結構出ちゃうと思うから、全然ありだなと思うし、しかも、ね、豚とかはね、ビタミンとかもあるし、あと、中の野菜もね、あるじゃない。野菜も取れる。しかも野菜の中には、穀物っていうかね、芋だったり、里芋だったりとかもね、あとごぼうとかも入ってるから、炭水化物も取れるっていうね、結構これ万能かなと思ってて。で、塩分があって、水分になってるから、満足感もすごい。のがあって、俺お昼って、意外と豚汁でいいんじゃないかなっていうのを、ちょっと今思ってんのよ。で、じゃあどこで豚汁飲むのって話なんだけど、 その牛丼チェーン店で豚汁ってやってて、で、俺今三つ行ってるんだけど、吉野家とすき家と松屋。で、あと、まあ、言ってないけど、中尾ね。中尾も豚汁あるんだけど。全部ね、200円ぐらいなんだよ。吉野家が217円で、すき家200円。で、松屋が210円で、中尾が220円っていう感じなんだけど、あのね、牛丼チェーン店のお味噌汁ってさ、美味しくないじゃん。なんか薄いし、インスタント感がすごいじゃん。なんだけど、あ、豚汁ってどこも結構しっかり作ってて、まあ家で作るようなね、その豚汁とかと変わんないわけよ。むしろ業務用だから、さらになんか大量に作ってるから美味しいってところまである。クオリティ高いのよ。これが200円ぐらいで飲めるって、ちょっとすごくて。で、まあ飲んで思うのは、まあ吉野家は、安定してうまい。うん。普通にいい豚汁だと思う。あれが、なんて、ベースというか、いうところで、いいなと思ってて。で、あと、すき家に関しては、まあまあ美味しい。うん。悪くないと思う。全然。まあ、吉野家のがうまいかなって感じがする。ただ、すき家の方が安いからね。すき家税込みで200円だからね。安いし、まあそこそこうまい。ところ。で、松屋。これがね、あれなんだよ。210円です。安いんだよね。なんだけど、ボリュームがすごい。他のところの、牛丼屋さんのね、その豚汁って、まあでも結構デカめなの結構。他のところでもその、味噌汁の器とは違う別の豚汁用の器で出してくれて、結構量多いのよ。なんだけど、さらに多いわ。松屋は丼みたいな感じで来るわ。言ったらね。言い過ぎかもしんないけど、でもその衝撃はあった。で、さらに、で、さっき具材がさ、野菜とかね、豚だった話だったんだけど、松屋の豚汁にはね、豆腐が入ってる。だからね、なんて、水分だけの量じゃなくて、豆腐とかの重さも あるんだよね。豆腐は別に体にいいじゃん。だから、まあ、結構食べるとすげえ重量上がっちゃうけどね。だけど、満足感は一番。ただ、油が結構多いかもしんない。だから、油を抜きたいなと思ってる人はちょっと豚汁どうかなとも思うけど、でも、その、取っちゃいけないわけでもないじゃん、油って。その、最低限はさ、取った方がいいとこもあるじゃない。炭水化物と一緒で。って考えると、そのお昼に炭水化物ね、かつ油とかそういうの全部取っちゃって、で一日ねそれで過ごして、で夜には全部ねなんか消化してるみたいな感じがベストかなと思うんで、お昼に豚汁俺めちゃめちゃいいと思ってんだよね。でしかもこっから寒いじゃんもう、急に寒くなったじゃん。だからね豚汁飲んであったかくなって、で、お昼ね休み終わったらさ仕事戻ってさ、まあ、頑張れるじゃない。で別にご飯とかいっぱい食べてるわけでもないから、その眠くなったりとかもしないしね。俺結構豚汁ダイエット今押してるんだけど、まだね、成果が出てないんで、ね、これからちょっと頑張ってね、証明していこうかなと思ってますけどもね。豚汁だけだと寂しいから、ね、プラス、サラダ、頼むとか、なんかお魚、ね、焼き魚頼むとか、いうので組み合わせるとね、俺すごくいいなと思ってて。しかも吉野家だと、サラダセットってあるのよ。サラダに、味噌汁がつくっていうの。そのセットがあるんだけど。その味噌汁を、プラス120円とかで豚汁に変えられるのよ。だから330円ぐらいで、サラダと豚汁飲めるっていうね。紙セットが売ってるわけ。吉野家って。そういうのもあり。ね。だからお昼、ね、ちょっとなんか、食べようかなと思うとさ、やっぱ500円、600円全然しちゃうじゃん。安くても。で、今、物価高だからさ、普通ランチ行ってもさ、もう1000円近く行っちゃうところも多いと思うんだよね。だって、ファーストフードだってさ、セットで頼んだらね、700、800円しちゃうのもあるでしょ。マックとかだってさ。って考えると、330円でサラダと豚汁飲めるって、ちょっと神だなと思って。なんていうね、ところでございまして。ね、ちょっとおすすめなね、豚汁のお話でございましたけども。 まあそんなところかな、最近ね。だから、まあ、ね、あと20日間とかはね、ちょっとダイエット企画ね、していこうと思ってますけど、今週ね、ちょっと1日だけ、そのチートデイ、チートデイ作ろうかなと思ってて、爆食しようと思ってんで、少しね。で、1日で何キロ増えるかみたいな。ぐらいのことを考えてもいいかなって思う一日をちょっと作ろうと思ってて。まあそれはね、ちょっと来週お話ししたいなと思いますからね。だから、何キロぐらい ?3、4キロ増える気がすんだよね、一日で。で、これがどういう風に落としていくかって話なんだけど、でも一瞬ね、それ、毎日毎日いっぱい食べて太っていくのと、一日だけ食べて太るっていうのは違うからさ。ね、すぐ脂肪になったりとかするわけじゃないからさ。蓄積だから。だから瞬間的に食べても、まあ、そっからね、今まで通りの食事に戻せば、徐々にね、減っていくので。だからチートデイでね、成り立つと思うんだけど。だからそれもね、ちょっと、まあ、来週ね、ご報告したいなと思っておりますけどもね。じゃそんなところかな、今週ね。まあ、大体今日喋りたいことも喋ったかな。ね。ギャンブルね、なんかもうちょっといい展開があればね、おもろかったんだけど、結局なんもなかったね。だからもうちょっと今度また考えます。腰がね、治って、まだ痛いんだよね。6月から痛いの。だからさ、今ちょうど5ヶ月間。ね、6、7、8、6、7、8、9、10、11、6、6ヶ月ん?じゃあ6じゃない。次7からだ。7、8、9、10、11。まだ6、5ヶ月間かね。まだ足が痛いんですよ。変わらないの。前と。5ヶ月前と変わんないぐらい足痛いんだけど。だから痩せたんだよ、俺。ね。腹筋割るのもあったけど、そのヘルニアでね、ヘルニアを悪化させてる要因は体重が重い。ね。その、もう体重が支えきれないよ、腰がって。なってるのかなと思って痩せたところはあるんだよ。10キロ痩せてん。なんも変わんない。だからもうヘルニアじゃないんじゃないと思うんだよね。ヘルニアなんだけど、ね、実際は。だそれじゃないんじゃない?足痛い理由はって思うんだよね。なんて思ってますけどもね、ちょっとセカンドオピニオン探さないとななんてね、最近思っておりますね。まあそんなところですかね。じゃあ、今日この辺で終わりましょう。ね。じゃあ来週。ね、来週なんですけど、あ、ちなみにですね、今日で、私42歳最後の放送ですね。来週は年がね、1個増えてます。43歳初めての放送になりますね、来週ね。来週は11月の20日、月曜日、ね、また22時からね、やっていきたいと思いますんで。ね、よろしければね、ハッピーバースデーなね、感じのね、放送をやっていきたいと思いますんでね。またね、聞いていただけたら嬉しいなというところでございます。という話かな。あとはなんかまあ、いろいろありましたけど、まあまあ、来週ね、ちょっとまた、なんか心機一転、ね、43歳。なんだ43歳ってな、怖いよ。怖かったのは、今日かな?なんかSNS 見てて、流れてきたやつなんだけど、今の、ベッカム、ね、サッカーのベッカムいるじゃん。ベッカムの年齢聞いてびっくりしたんだけど、ベッカムって、48歳とかなんだよね。ね、5個しか変わんないんだよ、俺と。そんなもんだったと思って、ベッカムってさ、俺たちがね、その、ちっちゃい頃って若い頃、ワールドカップでさ、出てさ、ベッカムかっこいいっすね。ベッカムヘア、ベッカムヘアってあったじゃん。ソフトモヒカみたいな。言ったらまだ俺それに引きずられてるところあるかもしんないね。ね、ベッカムですよ。もう5歳しか変わんなかった。そんなことあると思って。もっとさ、なんかもっと、上の人かと思ったよね。でもさ、言ったらそうなんだよね。18歳とかわかんない。何歳ぐらい見たかわかんないけど、18歳、20歳ぐらいの頃に、見る、5個上の人って、めちゃめちゃ大人なんだよね。いや、それそうなのよ。 小学校1年生が小学校6年生見るときめちゃくちゃ大人だなと思うし、で中学校入って1年生が3年生見ると全然違うし、で高校入ってももちろんね1年生と3年生違うしっていうのはあるよね。で社会に出てもやっぱね、まだ20歳そこそこの人間がさ、5校上とかだとね、それこそまあ、新卒で入って何年か経ってるみたいな、もうさしっかりしてるじゃん、もう一人前じゃん。だからさ5個ぐらいの差って結構大きいんだよねって昔は思ってたけど、そのさ35ぐらいから超えてくるともう5個ってさ誤差なんだよね。めっちゃ誤差で、別に30歳ぐらいだとまだねあれなんだよね、多少あるんだけど、35ぐらいからになるとほんと誤差で、40歳ぐらいの人ってもうなんか近いですね年齢みたいななるんだよね。そう、昔はだって小学校1年生とか2年生が小学校6年生に向かってさ年齢近いねとか絶対ならないじゃん。なんだけどやっぱ35超えると5歳差は年齢近いですねってなるんだよね。それが年々さ、その麻痺してきて42、3になってくると、まあ5歳なんてって話になっちゃうわけよ。だから昔はベッカムめちゃめちゃ年上だなって思ったけど、今、うん、同年代だよね。言ったら俺はベッカムと同年代じゃん、ある意味と思って。そんなことあると思うよね。48歳とかって、まあ、間違いじゃないと思うんだけど、ね、俺と5歳しか変わんないことあると思うんだけどね。まあ言ったらそうなのかな、あの頃ね活躍してた選手でも中田英寿とかねいたけど、多分年齢変わんないんじゃないあんまり。俺と何歳中田英ってね、最後それだけ調べて終わろうか。中田英寿ね、中田英寿は嘘だろう、びっくりしたよ俺。中田英寿を調べて今何歳だと思う。中田英寿生年月日1977年だって。早生まれで1月なんだけど、年齢46歳だって。俺来週43歳になるんだわ、3歳しか変わんないよ中田英寿と俺。そんなことある？中田英寿だよ、中田英寿と俺3歳しか変わんないの？やばいって、怖いってねえ。そんなのがねほんといっぱいあるんだろうなねえ。びっくりする、20年ぐらい前に見てたさレジェンドってさ同年代だったりすんだね。怖いねもうね、だ怖くなってきたんでね、もう今日はねラジオ終わりますけどもね。でそんなんでね、まず来週もねやってきますからね、また聞いていただきたいというところでございましてね。まあ来週、778回というところでございますんでね、もう来週はもうギャンブル次第でね頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いしますというところでございました。じゃあね、今日もね、長いお時間ねお付き合いいただきましてありがとうございました。またね来週お会いいたしましょう。さようなら。